線と思うと OK Never give a dash show Tension 5点7ミラタペン My day like this リズムに乗って Stop 裏払いと切って息を切って Bounce now and stop Don't know what's coming up But I make it through 根拠なんてないけど As long as we keep all the dreams alive Then we gonna make it there right
Bring you some new socks 服を着替えて
今日は、独り言、今日独り言かな、はい、まあね、もう分かってて飛び込んでいきましたから、避難所の方にね、久しぶりにやっちゃんがと、本連れの方でということで、まあとりあえず自分は消火作業ということでですね、99人の最終電車をですね、また2人ぐらい、まあ読めたら読んで、去っていこうかなと。それで、あ、避難所でこいつやってたんだぐらいのトーンで、やってたんだ、まあいいやぐらいの、トーンで、うん、まあやっちゃん聞こうかぐらいの、まあそれぐらいで行きゃいいんじゃねえのと、いいさ、俺は頑張るさ、俺は頑張るよ、俺は俺の仕事をこなしていくわ、うん、やっちゃんのは寝る前に、録音したやつを聞けばいいじゃないと、基本的に俺レスつけねえから別に録音聞いてたって問題ないからね。てかね、どっちであんのかずっとその、どっちだどっちだ、俺やろうかなと思ったらピンポンピンポンなったからよかったけど、もしね、ならなかったらこっちから聞いてたところだね。どっちでやんのその、で、本筋で言ってくれたんで、ありがてえありがてえと。んで、まあ、避難所の方に来ましたよ。避難所レス読み、226番さんで、やっちゃん本連れでございますと、224番さんが、やっちゃんになんかおすすめの CD なんかを、そうやってね、貼ったのでね。で、227番さんで、おっさんコント。だから、おっさんじゃねえっつうの。おっさんじゃないって、本当に、何度言わせんだと。今日は疲れてんだと。で、228番さんも全然わかってない。もう229もわかってない。おっさん、こんばんさんとか。晩さん、おっこん、晩さんは。 おっこんばんさん派。おっこんばんさん派っていう、なんつうのかな、この、なんつうのかな、カメハメハみたいのですか。おっこんばんさん派。怖いね。で、おっさーんで N っていうね。なんですかね、これは。で、230番さん、やっちゃんとおっさんを聞きながらって、だから、おっさんじゃねえ。あの、いや、だから、おっさんだと思いますわ。もう、いいや、俺、おっさんっていう風に思う。おっさんじゃないってね。おっさんね。おっさんでいいや。おっさん。うん。聞きながら、音ゲーをやることになった。混乱。ね。俺の方は聞かなくていいから。まあ、せめてね、まあ、やっちゃんのね、癒しボイスでも聞いてですね、音ゲーでもやればいいじゃない。でも、どうなの？音ゲーやる際にリズム崩れたりしねえのかな？わかんねえけど。まあ、関係ないんだろうな、多分な。うまいだろうしね。230番さん。知らないけど。で、231番さん、おっちゃんオイスト。おっちゃんオイスト。オッケー。おっちゃんね。おっちゃんで。てか、名前変わっちゃうじゃん。で、232番さん、おっさん来たこれと。だから、ま、基本的にさ、自分のイサムって136でイサムと読ませるんですけども、イサムさんこんばんはっていうのは一つもない件については、これは何ですかね。一つもないんですけど。一つぐらいあってもいいんじゃねえと。ここまで つけてくれるんだとしたらね。一つもねえんだけど。なんですかね、これはね。で、233番さんで、後で録音聞けばいいや。実況中でもレスが少ないのはこれかと。いや、違うんじゃないか。いや、まあ、確かにそれも一部あんだろうけど、普通にあれじゃねえのかな、書き込むね、あんまりネタがないと。朗読系だとね。とか、あれなのかな。まあ、普通にあと、ラジーつけっぱでどっか行っちゃっててっていうのでね。うん。はい。俺の場合はもうさ、これ、なるべく消化しないといけないから、まあ、聞きたいのも山々ですけどね。まあいいかと、うん。昔だったら多分やってないと思うんだけど、だから、そうだね。昔だったら多分絶対は来たと思って、多分やめてる可能性はあるね。あるけど、今はね、ちょっと、やってるもんがちょっとヘビーなのをやってるっていうのと、あと、ちょっと感覚が変わってきたっていうのがあって、それのおかげっていう言い方もあれなんだけど、それのせいで、初位で、それの初位でですね、なんか別に普通にいいや、カオスでもっていうね、誰が本スレでやってても、とりあえず行こうかみたいなトーンにはなってるね。で、勘違い、234番さん、136って書いてあって、おっさんに改名しますと。で、235番さん、おさむさんこんばんはと。勘違い。来たこれ。てかね、イサミとかね、オサムとかね、もううるさいっていうね。てか別に自分の、まあ、本名じゃないわけだから何でもいいんだけどね、別にね。ある意味ね。で、236番さん、じゃあ名前、おっちゃんでいいんじゃねと。おっちゃんにする今度。すげえ。でもね、136でやらせてほしいね。なんでかっていうと、停止画像作るのはね、やっぱり136の方がね、隠れんだ、うまく溶け込めんのよ、やっぱり数字の方が。だから、この136はね、ちょっと、残していきたいなと。136と書いて、おっちゃんって読ませるのだったらいいよ、別に。意味がわかんないけど。で、237番さんで、おさむにいやん、こんばんはと。もう、大間違いね。もう、どうしちゃったんでしょうかっていう。っていうか、また俺ダベってる時間が長えっていうね、一番初めに始めろっていう話だよ、本当に。疲れたんだけどね。とりあえずね、ポロポロ黒い物語ですか。なんかを、やっちゃんがやってると。で、ポロポロ黒いスなんていうのはですね、自分は買うようなやつじゃないんでですね、気になるところは気になるね。どういうゲームなのかと。さすがにね、自分はね、ああいうのはちょっと手出さないね、さすがにね。おかしいでしょ、こんなやつがポロポロクロイスやっててっていうね、っていうのがあるんでね、あれなんですけどそういうね、普通自分がやらないやつを聞けるっていうのがまあここの、いいところ、んで、99人の最終電車の方画像アップして早速進めたいと思います。作井上夢と井上夢人どっちかわかんないけど 銀座線部隊で99人、登場人物がいると。で、自分がそれで99人別々のお話だと、うん、まあ近いやつもいるんだけどね、二人で掛け合いみたいなのがある場合はかなり近いんですけど、まあそれでもまあ一応別々のお話と。で、自分が今のところ43人読んでると。読んでるわ。でも半分終わってないんだけど。で、残りが56人。で、今日44人目から行くということで、ね。おっと、何ですかこれは。238番さん、とりあえず書位、正位が、用語集に載ってる件について一言と。用語集に乗りやがったか。てかさ、それ用語集っていうか辞書じゃん、普通の。どういうあれで書いたんだろう。ちょっと待ってよ。今見るね。ね、どこだ。書位、漢字だから、漢字だから、どこだ。企画だ。どこだ。わかんねえぞ。どこだ。上の方か。上の方か、あれ下の方か、上の方か。なんか俺知らないのが増えてる。アンパン、イケメン、あった、書位。何これ、普通の辞書じゃん。書位、1、したこと、仕業ですかね。悪魔の書位とかいう風な使い方ってことで、2は、原因理由で、正、ためで、何を言うもみんなが銭のないセイダ、シャレボン、有志方言。ん？何を言うもみんなが銭のないセイダ、銭のないショイダ。これシャレ？ちょっと待って、どこがかかってんの？コードすぎ。わかんない、もう。コードすぎて俺ついてけねえわ、ちょっとわかんねえわ。レベル高えわ、昔の人。で、一言か。拡張。よし。意味がわかんないです。いや、つか、乗せる必要ないと思うんですけど、消したらこれ。なんでこれ乗っけてんのよ。ちょっと、よくわかんないですよ、これ。普通に辞書、用語集というよりか辞書みたいになってますよ。意味がわかんないから、これは消した方がいいんじゃないかなと思うんだけど、何か理由をつけて乗っけるんだったらまだしも、これはどうなの？これは全くわかんないよ、俺。うん、どうでしょうか。うん。俺もよくわかんないから、消しといた方がいいかもしれない。239番さんね、ごめん、ネタとして乗っけただけだから、後で消しとく。うん、OK、ありがとうっていうね。そんな、まさかね、乗っけるとは思いませんよ。また、用語集だからね。確かに、ちょっと乗っける、あれではないんじゃないのっていうのはあるからね。まあ、ちょっと面白かったですよ。うん、で、今日はですね、今日はちょっと疲れてるんで、9話ぐらいのやつを読もうかなと。で、24時5分の三越前駅にいるやつ。こいつ。こいつか？あ、違う。こいつやべえ。こいつ読んじゃダメだ。小田切元樹は読んじゃダメだな。じゃあ、松尾登るで行くかな。それとも、10話完結の行くか。10話完結のやつで行くかな。10話完結のやつ読めば、基本的にあれだろう。24時ちょうどの、上野広小路駅にいる男、羽賀義友、で行きましょうかね。羽賀義友というらしいですよ、こいつ。昔、クセルクセスっていう名前の、猫だったのになんか人間になっちゃったっていう、人というか猫というかわかんないけど、そいつの話をしましたけど、そいつの話の時にこの羽賀義友はサバの味噌煮の匂いがするっていう風に言われてましたね、これね。うん、ちょっと顔グラフィックを見る限りは、おじいちゃんっぽい、かなり年齢は上っぽい感じの顔グラフィックですね、こいつね。全然わかんないけどね。とりあえず行ってみましょうか。じゃあ行きたいと思います。適当に聞き流してください。24時ちょうど上野広小路駅、羽賀義友。ホームにはあまり人がいなかった。最後尾の方へ歩きながら、羽賀は何を買おうかと考えた。若い女が一人壁に寄りかかりながら手紙を読んでいた。学生だろうか。 まだ女というよりも女の子といった感じだ。なんなのよ。いきなりその若い女が声を上げて、羽賀は、は?と思わず足を止めた。羽賀に行ったのではなかったらしい。彼女はこちらへ目を上げ、慌てたように首を振り、また手紙に視線を落とした。なんとなく、それ以上進みづらくなって、羽賀はその場で電車を待つことにした。何を買おう。再びそれを考えた。家はダメだ。1200万円では、かなり郊外に出ないと家など買えない。それに第一、家やマンションを買うのは目立ちすぎる。目立つような買い物は避けた方が無難だろう。妙に勘ぐられてはたまらない。つまり大きな買い物はできないということか。まとまった金も厄介なものだなと羽賀は手のひらで顎を撫でた。じゃりじゃりと伸びかけたヒゲが指の腹に当たる。急に金遣いが荒くなったりして税務署の人間でも押しかけて来られては困る。バレたら警察いいだろうからな。羽賀はなんとなく愉快な気持ちになった。とにかく一生に一度のことだ。1200万などという大金を拾うなんて後にも先にもこれっきりのこと。よくよく考えないとな。羽賀は力を込めてジャリジャリと顎を撫で回した。また中途半端に1200万。欲しい。よし、次。24時1分、上野広小路駅、羽賀義智。もちろん拾ったものは届けなければいけないことぐらいは分かっている。だが、あの紙包みをトイレの中で拾ってから、すでに3日が経ってしまった。今頃警察に届けるのもおかしい。どうしてすぐに届けなかったのかと聞かれても答えられない。答えられない以上、届けることはできない。今の清掃会社で働くようになって、もう18年になる。大きな機械を扱うような仕事は羽賀にはやらせてもらえなかったから、給料は安い。安いくせに会社はその中から社員旅行の積み立てを取る。風邪をひいて旅行に行けなかった時、後で積み立て分を返してくれと言いに行ったが、返してはもらえなかった。文句を言って仕事がしづらくなるのも嫌だから結局泣き寝入りだ。ショッピングセンターや事務所ビルの掃除をやって捨ててある雑誌や衣類や靴を拾うことは許されている。本当は許されているのかどうか知らないが、とにかくみんな当たり前のように拾って持って帰っている。ゴミ箱に入っているものは明らかに捨てられたものだが、ベンチの下などに置かれているのは忘れ物か落とし物だ。そういうのは届けることもあるし、届けないこともある。惜しいものだったらまず届けない。みんながそうしてるんだし、羽賀がやって悪いという理屈はない。川村の親父さんなんかは財布を拾うと中から金だけ抜いて届ける。時には20万ぐらい入ってる財布を拾うことだってあるのだ。だからそれが1200万だって同じことだろう。川村の親父さんが許されてこっちだけが許されないなんて話はない。1200万か。羽賀は肩の上で首をコキコキと回した。なんとなく右に目をやると、若い女は相変わらず壁にもたれて手紙を読んでいた。よっぽど深刻な内容の手紙なのか、じっと見つめたまま、時々顔をしかめたりしている。ああいう女の子は、と、羽賀は視線を前へ戻しながら思った。あんな子はいくらぐらい出すと遊んでくれるのだろう。雑誌なんかで読むと、今の若い女の子たちは簡単にお金で寝るらしい。援助交際だっけ。しかし不思議なのは、今まで一人もそんな女の子を援助しているという奴に出会わないということだ。週刊誌の記事だと、高校生や女子大生はほとんどがそういうことをしているように思える。でも実際はそんな女の子がいると聞いたこともないし、そういう女の子と付き合っているという男に出会ったこともない。女房と死に別れてから羽賀は20年余り女性との関わりを持っていなかった。女性に限らず、もともとあまり人付き合いは得意ではない。酒も一人で飲む方がいいし、女のいる店などにはまず行ったことがない。行き方もよくわからなかった。ソープだとかそういうところに行く男たちも多いようだが、羽賀はそんな経験も持っていない。さほど行きたいとも思わなかった。でも、と羽賀はまた壁にもたれて手紙を読んでいる女の子に、目をやった。別に援助交際とかそういうことじゃなくていいから、ああいう女の子と親しくなれたら少しは世の中も違って見えるだろうか。例えば今あの子が読んでいる手紙を100万円で譲ってくれないかと言ったら、彼女はどんな顔をするだろう。 不意に女の子がうなずき、羽賀の方へ顔を上げた。ぎくりとして羽賀は目を前方へ戻した。視界の端で彼女が離れていくのが感じられた。何をしたわけでもなかったが、どこか後ろめたいような気分になった。避難所ですよみ。240番さん、今来た晩は、晩はっす。まあ、やっちゃんがポロポロクロイスやってるわけですからね、聞き流してください、こっちは。こっちは適当でいいですよ。録音でも聞いてくださるだけで、ありがたいと、うん。もうね、感謝感謝ですから。で、続き、24時2分、上野広小路駅、羽賀義友。それにしても、と、羽賀は考えた。それにしても、誰があの金を落としたのだろう。いや、トイレの中に紙袋に入った1200万を落とすというのも変だ。落とし物ではなく、あれは忘れ物なのだろう。それも変だ。しかし、忘れ物にしても、いささか奇妙だった。あの紙袋、大便所のベンチの後ろに突っ込むようにして置かれていたのである。靴を買った時に入れてくれるような、小型の白い紙袋で、側面にはデザイン化されたアルファベットの店の名前が印刷されている。その袋の口が下げ紐を内側へ落とし込むようにしてテープで閉じられ、さらに二重に折りたたんで潰されていた。羽賀にしても最初、そんなところに紙袋が突っ込んであるとはまるで気がつかなかったのだ。モップを便器の後ろへ突っ込んでようやくその存在に気づいたのである。あれはそこに置いたというよりも、むしろ隠してあったという方がぴったりする。隠して、羽賀はなんとなく首の後ろを撫でた。ふと右の方へ目をやってぎくりとした。いつの間に現れたのか、どこか薄汚い服装の男が壁際に立っていた。後ろを通っていったのだろうか、まるでそんな気配は感じなかった。依然として手紙を読み続けている女の子と羽賀の間に立って、どういうわけかじっとこちらを見つめている。羽賀と目が合うと視線を床に落とした。若いのかそうでないのか、年齢の見当がつかない。どこか病的なものを感じさせるような男だった。なんだか気にかかったが、羽賀はまた考えを紙袋へ戻した。不思議なのは、3日経っても1200万円の落とし主が現れないことだった。普通そんな大金を落としたり忘れたりしたら必死になって探すだろう。落としたことをビルの管理会社に届け、それは羽賀の耳にも入ってくるはずだ。あのトイレを3日前に掃除したのが羽賀であることを会社は知っているのである。こういう紙袋を見なかったかという問い合わせぐらいあってもいい。なのにあの紙袋のことを聞いてくる者は誰もいなかった。羽賀にとっては誠に都合がいい。都合はいいが、しかし同時に気味が悪かった。何か事情がある金のような気がしてくる。どんな事情なのかまるっきり見当もつかないが、どこか後ろに暗いものを持った事情。まともな金ではないのかもしれない。そんな思いが羽賀の中にずっとあった。だから紙袋は押し入れの中に突っ込んだままになっている。パーッと使ってみたい。1200万円を使うなんて一生に一度きり、後にも先にもこれっきりのことだろう。だから思い切って使ってみたい。しかし正体のわからない不安がそれを使うことを押しとどめているかな。続き、1200万という金を邪魔になって捨てるような人間がいるとは羽賀には想像できなかった。金はいくらあっても邪魔にはならないだろう。それを紛失して3日経っても届けない、いや、届けないのではなく、届けられないのではないか。そんな気がして仕方なかった。何かの犯罪に関わっている金で警察に届けることなど絶対に不可能なのではないか。だとすると、それはどんな犯罪なのだろう。ショッピングセンターのトイレに1200万の入った紙袋を隠す。そのトイレは1日に何百人という数の男たちが利用する。どのような人間がそこに入ってもおかしくない。ある人間が金を隠し、その金を別の人間が取り出す。何かの取引。しかし、であるならどうして直接金を手渡さないのか。お互いに顔を知られたくない。わからなかった。まるで想像ができない。 背中に視線のようなものを感じて、羽賀は右手を振り返った。あの薄汚い服装の男が羽賀を見つめていた。で、薄汚い服装の男っていうのが、元猫の、クセルクセスっていうやつですね。オス猫がなんでか知んないけど、人間になっちゃったっていうね、で、サバの味噌煮の匂いがするんで気に入ってるんですよ、ね、クセルクセスは。で、続き24時3分上野広小路駅、羽賀義智。気持ちの悪い男だな。羽賀は眉を寄せながら前方へ目を戻した。見覚えのない顔だった。知り合いの誰かに似ているというわけでもない。先ほどもあいつは羽賀のことを見つめていた。メール来た。だけど無視。ブーブー鳴ってる。止める。よし、続き。先ほどもあいつは羽賀のことを見つめていた。一体何だろう。こうして男に背を向けていても気のせいか視線を感じるのだ。てんてんてん。まさかと羽賀は思ったがすぐに自分自身の考えを否定した。そんなことがあるはずはない。いや、しかしあの紙袋の1200万をあの男が狙っているという可能性があるだろうか。もう一度羽賀は首を振る。1200万の金が羽賀のアパートに置いてあることを知っている人間などいない。疑心暗鬼というものだ。持ち慣れないものを持ったために神経がとんがりすぎているだけだ。トイレで紙袋を見つけたとき、あそこにいたのは羽賀一人だ。紙袋の中身に仰天し、慌ててゴミバケツの底に隠した。ロッカーで紙袋を自分のバッグへ突っ込んだときも周囲には誰もいなかった。誰も知らない。誰も知っているはずがない。羽賀は必死に自分にそう言い聞かせた。なんだか走って逃げ出したいような気分だった。しかし足は動かない。逃げ出したらそれで白状してしまうことになりはしないか。そんな気持ちが羽賀の両足を釘付けにする。忘れちゃいないか。胸の中で誰かが言った。え？と羽賀は唾を飲み込んだ。お前があの日トイレを掃除したことは会社に記録が残っているんだぞ。2階と3階のトイレはお前が掃除したんだ。いや、でももしあの金の落とし主が会社に問い合わせをしたとしたら、呼ばれて事情を聞かれていたはずだ。そんな呼び出しは昨日も今日もなかった。お前自身分かってるじゃないか。あの金は落としたものじゃないし、忘れ物でもない。あんな落とし方はないし、あんな忘れ方はない。あれはやばい金だ。何かの犯罪に関係した金だ。一時的にあのトイレに隠したか、あるいは何かの取引のために便器の後ろに突っ込んであったのだ。いや、そのホームにアナウンスが響いて、羽賀はぎくりと顔を上げた。1番線お下がりください、渋谷駅です。思わず羽賀は数歩後ろへ下がった。後ろを振り向きたかったが、それもできなかった。胸の動悸が激しく打っている。電車が到着しドアが開くと、羽賀は斜め後ろに立っている男から逃げるようにしてそこへ乗り込んだ。違う、思い過ごしだ、疑心暗鬼だ。びくつく必要などない。普通にしていろ。逃げたりしたら怪しまれる。白状するようなものだ。空いている座席に腰を下ろし、その直後、羽賀は心臓が口から飛び出しそうな気持ちを味わった。なんと男は自分を見せつけるように羽賀の膝の前を歩き、そして隣に腰を下ろしたのだ。まるで自分が羽賀の連れだとでも言わんばかり。誰なのだろう。この男は一体誰なのだ。どうすればいいのかわからなくなった。男の方を見ることもできない。見るのが恐ろしい。降りようかと思った瞬間、電車のドアが閉じた。羽賀はまた唾を飲み込んだ。どうしよう。これだけ席が空いているのに、男はほとんど羽賀と膝を触れ合わせるようにして横にぴったりと座っている。そして時折羽賀の方へ顔を向けてくるのだ。羽賀はそっと腰を浮かせ、少しだけ座っている位置を左に移した。てんてんてん。絶望的な気持ちが羽賀の喉を押し上げた。男が羽賀の方へさらに寄ってきたからだ。思わず羽賀は男の方を見た。すぐにその目を前へ向けた。まるで感情を持っていないような目だった。 ゾッとするような冷たい目。不老者のような薄汚い格好をしているが、その顔つきは獣を思わせた。一体。羽賀はぎゅっと拳を握りしめた。ていうか、クセルクセスはいい匂いするから、で、一番線、お下がりくださいって言ったら、こいつが数歩後ろに下がったから、こいつは一番線っていう名前なんだとクセルクセスは思ってるんですよ。で、一番線ってやつがいい匂いするし、なんかこっちずっと気にしてるのが、興味持たれてると思って、クセルクセスはずっと近づいていくんですよね、これね。で、それを羽賀は勘違いしてるという状況。で、続き。24時4分で上野広小路から末広町駅で羽賀義知。何か。問いかけた言葉が喉のどこかに引っかかった。男はゆっくりと羽賀に目を向けてきた。感情のほとんど欠如したような視線を羽賀の胸から頭まですくい上げるようにして送ってくる。一瞬背筋に泡が立った。そして男は自分の顔の前へ拳を上げ、長い舌を出してその拳をペロリと舐め上げた。てんてんてん。どういうつもりなのか、舐めた拳で自分の耳の後ろを撫で上げ、男はゆっくりと口を開いた。が、ガンガ。何を言われたのかわからず、羽賀はごくりと唾を飲み込んだ。人間が発した声のように聞こえなかった。しゃがれた低い声は、まるで獣のうなり声のようだった。何か、ご用でしょうか。恐怖心と必死で戦いながら、羽賀はもう一度聞いた。弱みを見せてはいけないと自分に言い聞かせる。もし、こいつが組織の人間であるなら、弱みを見せちゃいけない。関係ないのだから。1200万円の入った紙袋など知らないし、それがトイレのベンチの後ろに隠してあったことも知らない。関係ないのだ。弱みを見せちゃダメだ。ガニタ、お行儀ギャーが。再び男がうなるように言った。そしてブルンブルンと大きく首を横に振った。思わず羽賀は体をのけぞらせた。脅されていることだけは確かだった。しかし男の言葉がまるでわからない。日本語ではないように思える。日本語以外の言葉を羽賀は知らなかった。英語なのかロシア語なのか、あるいはアフリカのどこかの言葉なのか。羽賀の耳には男の言葉はほとんどうなり声にしか聞こえない。
ギジガウゲ、
また男が言った。わけもわからず羽賀は首を振った。声は出なかった。声は出ず体も動かない。
まもなく水広町、水広町です。
車内のアナウンスが次の停車駅を告げた。降りようと羽賀は思った。シートから腰を上げようとする。てんてんてん。しかしどういうわけか、まるで足が言うことを聞かない。まるで金縛りにでもあったような感じだった。いきなり男の拳が目の前に突き出されて、羽賀は息を飲み込んだ。
ギチガウゲ、
うなるように言いながら男は拳で羽賀の胸を押した。てんてんてん。なんだか生きた心地がしない。誰かに助けを求めたい。しかし体は動かず、目は男から離せなくなっていた。男がまた羽賀の胸を拳で押した。
ギジガウゲ。
続いてその拳を今度は男自身の胸に当てた。
グゼググゼズ。
羽賀はまた首を振った。助けてくれ。窓の外が明るくなった。末広町駅に着いた。降りたいと羽賀は思った。お願いだ、誰か助けてくれ。ドアが開き、乗り込んできた乗客の一人が羽賀の左側に腰を下ろした。男の顔から無理やり視線を外し、左を振り返ると恰幅のいい中年男が座っていた。その中年男が不思議そうな表情で羽賀を見返した。っていうかですね、これはですね、当然元猫ですから、発したい言葉が発せない状態なんですよ。こいつどうやって声出したらいいか分かってないから。で、こいつの中では自分のクセルクセスっていう風に言ってて、で、こいつのことを一番線つってるわけですよ。で、お前は一番線って言うんだろっていうので、拳をやつに出してですね、言うわけです。で、自分はクセルクセスですわっていうので、自分に拳を今度当てて言ってるっていう。で、ずっとこっちを見てくれてるから、
そのなんつうのかな、興味あるんだと思って本当にそのなんつうの楽しくなっちゃってるの、クセルクセスはね。だけど、このハガ自身はやべえ、どっかの外人に絡まれてるっていう、どっか知らない言語を喋る外人に絡まれた、やべえっていう、殺されるっていうね、早く出たいっていうね、いう風になってるという形で、次24時5分で末広町駅から神田、これ何分までやんのこれ、ねこいつは24時9分までか、よし、24時5分末広町駅から神田で羽賀義朝、続き、羽賀は1200万などどうでもいいと思った、あの金はいらない、どうせ拾ったものだし、まだ1円だって使っていない、だからもうこんな怖い思いはさせないでくれ。しかしそれを隣の男に言う勇気もなく、電車を降りる度胸もないままに無情にもドアが閉まった。電車は走り始め、そのガタンガタンという響きと同調するようにして、羽賀の心臓もバクバクと喉元を突き上げた。右の男へ目を向けることなどできなかった。見なくても男の顔が網膜に焼き付いている、男の声も鼓膜にへばりついている。ゾッとするような表情のない目、獣のうなり声のような低いダミ声、きっとこの男は組織から送られてきたのだ、羽賀に脅しをかけるために組織がこの男を差し向けたのだ、おそらくこいつは脅しのプロなのだろう、相手が一番恐れる方法を熟知している、最も効果的な方法で確実に脅しをかけるプロ、そうこの男が上野広小路のホームで後ろに立ったのを羽賀はまるで気づかなかった。男だって改札を通ってきたことは間違いないはずなのに、羽賀は男の存在をあの一瞬まで知覚できなかった。きっとこいつはずっと後をつけていたのだ、羽賀の行動を観察していたに違いない、ずっと監視されていたのだ、ずっと、いつから、そこに思い立って羽賀は改めてゾッとした。もしかしたら3日前から監視されていたのではないだろうか、あのトイレで1200万の入った紙袋を見つけた時からずっとこの男は羽賀の後ろに立っていたのではないだろうか。羽賀は唾を飲み込んだ、いや飲み込もうとした、しかし唾液が妙なところに引っかかり飲み込むことはできなかった、カミカミだった。その苦しさに羽賀は目を白黒させた。だとすると何もかも知られていることになる、羽賀のアパートももちろん紙袋を隠した押し入れも。なんてことだ、あんな紙袋など拾わなければよかった、いや拾ってもすぐに届けるべきだったのだ、魔が差したのだ、ほんの一瞬自分を見失ってしまっただけなのだ、みんなが拾っているのだから自分だって拾っていいと思ってしまった。どうなるのだろう、この男はどうしようというのだろう。隣の男が突然立ち上がって、羽賀は思わず声を上げそうになった。どうするのだ、首を絞めるのか、殴られるのか。羽賀はギュッと目を閉じた。てんてんてん、何も起こらなかった。恐る恐る目を開けると隣から男の姿が消えていた。あれ、羽賀は顔を上げ車内を見渡した。後部座席に向かって歩いていく男の姿が見えた。男はゆっくりと足を進め、斜め向こうのシートに腰を下ろした。その男の隣には茶髪の男の子が座っていた。どうなったんだろう。狐につままれたような気持ちで羽賀は向こうへ席を移した男を見つめた。男と茶髪の少年は何か話をしているようだった。勘違い、組織の人間ではなかったのか。羽賀は胸に溜めていた息を吐き出した。ぐったりとした疲れが喉元から足の方へ降りていった。思わず羽賀は首筋に手をやった。それで羽賀はぐっしょりと全身が汗まみれになっていたことに気づいた。で、レス読み、避難所241番さん、クセルクセス最強、てかこいつはもうね、猫ですから、だから気づかれないようにね、後ろから近づいたりするぐらいはね、お茶の子さいさい、親父っぽいお茶の子さいさい、久しぶりに行ってみた。ちょっとで、242番さんで、今日のゲストはと、知らねえよっていうねいつもゲスト呼ぶと思うなよと、別にだっていいじゃないと、 どうなの、まあね、ゲスト平日っていうか今日休日なんだよね本当はね。俺仕事で帰ってきたからあれなんだけど、これがね休日だったらもしか何かねあれがあったかもしれないけどね、あれとか言ってるから全然ねもう通じないですけど、通じ、行きましょうとりあえず、ゲストはね知らないっていうね、とりあえず、俺はこれを消化して、で去っていくという、本スレはね、やってますから、そっちの方を聞いていただければというふうに思いますよ。で、24時6分で水広町から神田駅で三越前まで羽賀義友災難だったのかもしれない。羽賀は汗で湿った手をズボンになすりつけながら思った。幸運だと思っていた。何せ1200万円だ。そんな金を拾うなんて幸運以外の何者でもない。自由に使っていい金なのだ。税金もかからないし、領収書を書くこともいらない。どんなことに使ってもいい金なのだ。この3日間そう思ってきた。大間違いだったのかもしれない。あの1200万は幸運どころか強運をもたらすものなのかもしれない。これからずっと怯えて過ごさなくてはならないのだろうか。いつ現れるかわからない組織の人間に常にビクビクしていなければならないのだろうか。そんなのは嫌だ。まだ1円も使っていない。あの金はそっくりそのまま押し入れの中に隠してある。紙袋もそのままだ。紙袋。ふと羽賀は顔を上げた。思わず席を移っていた男の方へ目をやる。男は茶髪の男の子と何か話をしているようだった。あの紙袋は捨ててしまった方がいいのではなかろうか。あれをそのままにしているのは大きな間違いではなかろうか。
まもなく神田、神田です。
車内アナウンスに羽賀はぎくりとして首をすくめた。
JR 線はお乗り換えです。なおただいまの時間後ろの階段閉鎖中ですからご注意を願います。お出口は右側に変わります。神田でございます。
そうだ、紙袋は処分すべきだ。万が一押し入れの1200万が見つかったとき、それがそのまま紙袋に入っていたのでは何の言い訳もできない。トイレで拾ったものだという動かぬ証拠になってしまう。紙袋は捨ててしまおう。いや、燃やした方がいい。ゴミにして出すのは同じことだ。町内会はうるさくてゴミ袋には名前を書けという。そんなひどい話があるだろうか。あの名前は一体何のためだ。しかもゴミ袋は透明で中に詰めたものが丸見えなのだ。このゴミを出したのは私です。そんなことをどうして宣言しなきゃならんのだ。プライバシーの侵害じゃないか。
奥さん知ってる？あの羽賀さんいつもほか弁買って食べてるの。
うん、一番安い350円のほか弁なのにかまぼこはいつも残すのよ。
そんなこと言われてるかもしれないじゃないか。
燃やさなきゃダメだ。細切れにして燃やしてしまうのだ。それがいい。組織の連中に尻尾をつかませるようなことだけはしちゃダメだ。
電車が駅に着いた。ドアが開くと右のドアからは若い女の子が3人乗り込んできた。左のドアからはドヤドヤと学生風の男たちの一団が入ってくる。残念なことに女の子たちは車両の後ろの方へ遠ざかってしまった。てんてんてん。見ると先ほどの気味の悪い男は茶髪の男の子と一緒に電車を降りたようだった。なんとなくほっとした。ドアが閉まり電車が走り始めた。
燃やそう。また羽賀はそう思った。
わざと言ってんだって。243番さん、避難所ですよ。みお茶の子さいさいって。
伊沢さんは自分でおっさん賞をさせているんだなと。
わざと。
バリバリです。バリバリわざと。
もうバリバリわざとっていう言い方がもうわざとらしいけどね。いいんだ。
俺は五社六入で二十歳なんだ。俺は
リアル見たらびっくりするんだから。
リアル見たら逆に子供みたいなんだから自分。
ガキみたいだよ俺。
で次24時7分神田から三越前で羽賀義友。
では金の方はどうする。羽賀は窓の外を流れる黒い壁に目をやりながら思った。紙袋は燃やせばいい。燃やしてしまえばトイレで拾ったものだという証拠はなくなる。しかし中身の1200万はどうすればいい。裸で部屋に放り出しておくわけにはいかない。もちろんあんなボロアパートに泥棒に入る奴などいないだろうが、何かの用事で大家が鍵を開けるということもあるかもしれない。大家は部屋の鍵を持っているのだ。金はどこかに隠しておくべきだ。どこに。自分のアパートを思い浮かべた。6畳一間の汚い部屋だ。6畳に1畳程度の台所がついている。台所なんてお世辞にも言えない代物。狭い板の間に流しがあるだけのものだ。流しの下にはベコベコの鍋とフライパンとバケツと雑巾が一緒に突っ込んである。1200万円を入れる余裕はもちろんあるが、あんなところへ隠しておくものじゃない。誰かが探しに来たとしたら真っ先に開けてみるだろう。押し入れも、これなんだこれ、天の袋とこれなんだっけ。ダメだ、ちょっと待ってよ。天の袋とかでこれ何て読むんだっけな。天袋で合ってんじゃん。で続き、押し入れも天袋もそうだ。何かを隠す場所じゃない。しまう場所は隠す場所ではないのだ。冷蔵庫だって同じことだ。古い冷蔵庫でいつもギーンギーンと音を立てている。フリーザーなんて洒落たものはどこにもついていない。グリリンのことかです。製氷室のある冷蔵庫なんて今は骨董品だ。霜取りのスイッチがついているが、スイッチを押すとなぜか電源が切れてしまう。だから一月に一度製氷室にお湯をかけて霜を溶かす。あそこに隠すわけにもいかない。無論郵便貯金や銀行なんて論外だ。1200万円なのだ。いきなりそんな大金を持って預金にしますなんて言ってみろ、疑われるに決まってる。新しい口座を作りますので少々お待ちくださいかなんか言われて、待っている間に奥の方で警察に電話をかける奴がいるかもしれない。そんなことをされてはたまらない。じゃあどうする。どこへ隠せばいいんだ。羽賀は顎に手をやった。ジャリジャリと武将髭を手のひらでこすり上げる。どうにもいい知恵が浮かばない。まもなく三越前、三越前でございます。アナウンスの声に羽賀は目を天井へ上げた。なお半蔵門線鷺沼行きの最終電車をご利用のお客様は表参道でお乗り換えください。水天宮行きの電車は終了しておりますからご注意を願います。三越前でございます。埋めるか。天井を見つめながら羽賀は思った。掘ってどこかに埋める。ブルブルと首を振る。どこを掘るというんだ。アパートには庭などのない。あったとしても自分の土地ではない。アパートの周辺はガキだのおばさん連中だのの目がいつも光っている。シャベルでも持って土を掘り返しててみろ。なんだなんだと次の日に掘り出されてしまうのがオチだ。じゃあどこか遠くへ運んで埋めるか。山の中とか。テレビのドラマなんかではよく金や宝物を埋めているが、あんな非現実的な隠し方があるだろうか。小判を埋めようってんじゃない。埋めるのはお札なのだ。土に埋めたら腐っちまう。ジュラルミンかプラスチックか、そういう変質しないものの中に入れて隙間がないようにちゃんと密封してやらなきゃならない。そして埋めるというのはそのうち掘り出すということだ。そうすると危険が倍に増える。埋めるときに人目につかないように埋め、掘り出すときも人の目を避けなきゃならない。埋めたら埋めたで誰かに掘り出されていないだろうかとずっと心配していなきゃならない。心臓がいくらあっても足りやしない。部屋に隠す場所はない。埋めるような場所もない。預けることもできない。じゃあどうしたらいいって言うんだ。羽賀は上を見上げたまま目を閉じた。とんでもない災難だ。ついさっきまではまたとない幸運だと思っていた。どこが幸運なのか。これじゃあおちおち仕事にも行ってられないじゃないか。捨てちゃおうか。羽賀は目を開けた。避難所ですよ、み。244番さん。はいはい、わざとわざとと。いいさ。いい、いいんだ、もう。
で、245番さん、ポロポロクロイスっていうのがわざとなのかどうかわからなくて未だに突っ込めない。これはわざと。ちょっとひどいでしょう。ポロポロクロイスって言ってるのは、間違いがひどすぎっていうね、で、246番さん、さすがにこれはわざとだと思っている。で、247番さん、わざとじゃなかったらやばいだろって書いてあるけど、わざとですよ、いくらなんでもね。これはね、一応さ、ポロポロクロイス、わかりますよ。なんでか知んないけど、やっちゃんのこの番組名で巣だけが半角なのがすんげえ気になったりするんだけどね。どうして巣だけ、半角になっちゃうような変換の仕方っていうのね、ちょっと気になったりしますけどね。で、次。24時8分で神田から三越前駅で日本橋、羽賀吉とも。あと2話ですね。こいつ結局どうすんだろう、これ。こいつはもう降りますからね、爆破落ちっていうわけにはいかないんで。こいつは、だから列車、電車降りるわけですからね。で、次。それが一番なんじゃないか、と、羽賀は思った。厄介者は捨ててしまう。そう。1200万を拾ってから3日間。あれはずっと役立たずの厄介者だった。所詮、そんな大金の使い道など、羽賀のような生まれつき貧乏人に思いつくはずもないのだ。結局、災難を被ることになるだけだ。なんだ、うまい棒ね、買いまくりゃいいんだ。で、続き。そう、あの1200万は厄介者なのだ。だが、どこに捨てたらいいのだろうか。考えているうちに電車が駅に着いた。三越前だ。右側のドアから紙袋を下げた男が乗り込んできて、羽賀の座っているシートの右端に腰を下ろした。左側からは学生たちの間をすり抜けるようにして、どこか暗い表情をしたサラリーマンが羽賀の前を通って右隣へ座った。なんとなく居心地が悪くなった。目の前が突然華やかになったように思えて、羽賀は目を開けた。びっくりして自分の正面を凝視した。見たこともないような真っ赤な中華服を着たお姉ちゃんが、羽賀の目の前に座ったのだ。ぴったりと体に張り付いた服は、お姉ちゃんの胸の膨らみも腰の曲線もそのままの形を見せてくれている。服の脇のスリットが割れて、真っ白な足がずっと上の方まで見えていた。すごい。思わず羽賀は唾を飲み込んだ。どういうわけか、お姉ちゃんは落ち着きがなかった。車内をぐるぐると見回している。誰かを探しているような感じでもあった。電車が走り始めても、羽賀はなんとなくお姉ちゃんを見ていた。目が離せなくなっていた。あんまり見続けているのもなんだと思って、中吊り広告に目をやり、時々チラチラと見て鑑賞することにした。水商売のお姉ちゃんなのだろうか。多分そうだろう。バーとかキャバレーとかにはまるで行ったことがない。酒は屋台で飲むが、自販機で買ってきて部屋で飲む。お姉ちゃんのいるような店なんて怖くて入れない。だいたいそんなところに入る金もない。いや、と羽賀はまたちらりと正面のお姉ちゃんに目をやった。あるじゃないか。1200万円も持ってるじゃないか。捨てる？そんなバカな。そんなもったいないことをどうしてしなきゃいけないんだ。1200万あれば何だってできるんだぞ。こういうお姉ちゃんのいる店に行って高い酒を飲むことだってできるんだ。不意にまたお姉ちゃんがキョロキョロと車内を見回した。てんてんてん。羽賀は不思議な気持ちになった。お姉ちゃんの表情がただごとではないように感じられたからだ。何かとんでもないものを見たような怯えた顔をしている。そのお姉ちゃんの口が何かを言った。電車の走る音がうるさくて何を言ったのかまるで聞こえなかった。お姉ちゃんはね、この中華服、チャイナドレスだ。チャイナドレスを着たお姉ちゃんはですね、こいつはなんていう名前でしたかね。2話ぐらいで終わっちゃうやつなんですよ、こいつ。ちぎらりかっていう名前のやつですね。こいつはね、なんでか知んないけど、霊感が強いらしくて、霊に話しかけられてるっていうね、状態なんですよね、こいつね。でも、こいつの心を読むこと、なんつうのか、心を読むことができる人っていう話もあって、そいつがこのチャイナドレスのこのお姉ちゃん、キヒラリカの心を読むとですね、とんでもないことをこいつは思ってるんですけど、本当にあれは心を読んでるのかどうかっていうのは疑問になってきましたね。学生軍団が乗ってるんですけど、今、7人。
そのうちの宮地ってやつの心もこいつは、その人は読むんですけど、その時にですね、また全然余計なことをこいつは考えてんだみたいになるんですけど、本当にそう思ってんのかどうかは全くわからない。あいつは本当に心を読んでいたのかどうかだな、うん、そう思い込んでたのかもしれないな、あいつわかんないけどっていう感じがしてきた、うん、で次最終話、24時9分で三越前から日本橋駅まで、羽賀義朝。何に怯えてるいるんだろう、神々なんだろう。スタートからお姉ちゃんはそのふくよかな胸を持っていたバッグで隠すようにしながら目を閉じていた。しかしもちろん眠っているのではないことは羽賀にもよく分かった。お姉ちゃんの肩と胸の前のバッグが大きく波打つように動いている。やっぱり明らかに何かに怯えているのだ。誰かに追いかけられている。てんてんてん。なんとなく車内を見渡した。お姉ちゃんを追ってきたような人間はどこにも見当たらない。不意にお姉ちゃんが閉じていた目を見開いた。羽賀が見つめていたのに気づいたのかと思ってぎくりとしたが、彼女の目はどこか別のところへ向けられていた。
まもなく日本橋、日本橋、東西線はお乗り換えです。
車内アナウンスを聞くともなしに耳にしながら、羽賀はお姉ちゃんを眺めていた。借金取りに追われているのだろうか。悪質な氷菓子なんかは暴力団なんかとつるんでいて、借金の取り立てに怖いお兄さんたちをよこしたりするらしい。そんなのに来られたらたまったもんじゃないだろう。ああいう綺麗な服を着なきゃならないとしたら結構お金もかかるだろうし、サラティンとかそういうところのお世話になることだって多いんじゃなかろうか。あるいは紐かなんかがいて稼ぎのすべてを持っていかれてお金を借りなきゃならなくなるとか。その借金を肩代わりしてあげたらお姉ちゃんは喜ぶだろうか。とっても喜んで羽賀のことが好きになったりしちゃわないだろうか。羽賀は背筋にゾクゾクとしたものを感じた。それいい。いや、お姉ちゃんの怯えてる理由が借金取りに追われているのでないにしても、何か助けてあげられるんじゃなかろうか。だって1200万の金があるのだ。1200円ではない、1200万円なのだ。とにかくお札の幅よりも、お札の幅よりも束の高さの方がでかいぐらいの、とてもとても信じられないようなお金なのだ。お姉さん、これを役立ててください。なんか言ってみたら彼女はどういう顔をするだろう。感激に涙を流しながら俺を言ってくれるだろうか。それとも、いきなり抱きついてきて、私羽賀さん大好きとかおかま声で言うんじゃないだろうか。羽賀はごくりと唾を飲み込んだ。それいい。羽賀はお姉ちゃんが胸に抱いているバッグに自分がなったような気持ちがして、ふーっと大きく息を吐き出した。その時お姉ちゃんは目を固く閉じて、いやいやをするように首を振った。てんてんてん。そのお姉ちゃんの仕草があまりにも色っぽくて、羽賀はまた背筋にゾクゾクした快感を覚えた。そして次の瞬間、お姉ちゃんがシートから立ち上がった。あれ？怯えたような表情のまま彼女はドアへ歩いていく。羽賀は思わず車内を見回した。電車がスピードを落としている。もうすぐ駅に着くらしい。もう降りちゃうの？次の駅はどこだっただろうと羽賀は思った。アナウンスがあったような気がしたが、どこか聞いていなかった。右手のドアの方を眺める。お姉ちゃんはドアの前に立っていた。さらに電車がスピードを落とす。左手から駅の光が差し込んできた。てんてんてん。なんとなく羽賀はシートから立ち上がった。引きつけられるようにお姉ちゃんのいるドアに向かって歩いた。電車が止まり、羽賀の体が大きくよろめいた。ドアが開くと同時にお姉ちゃんはホームに飛び出していった。あ、待ってくれ。お姉ちゃんの後ろから小太りのおばさんが降りていく。そのおばさんの後ろから羽賀はホームに降りた。後からか。見ると真っ赤な中華服のお姉ちゃんが急ぎ足で去っていくのが見えた。ねえ、待ってくれよと羽賀はお姉ちゃんを追ってよたよたと歩いた。1200万円持ってるんだよ俺。ここどこの駅だろう。 そう思いながら羽賀は去っていく赤い中華服を追いかけた。終わり。何この話。あんまり気にもしないしね、気にもならないっていうね、久々にね、来ましたね、こういう話が。勝手にしろと、1200万でお前何がしたいんだか本当にっていうね。あんまりこの話は今まで読んでた中でもなんて言うんでしょうかね、まあ、クセルクセスの絡みはね、まあ、あれでしたけど、後半はね、ちょっとどうなのかなと、いう感じですかね。どうだろう、ちょっとね、なんかね、あんまりね、来なかった。結構気になるところで、そのなんつうのかな、電車降りたり、まあ銀座24時13分の段階で、爆破って形で終わるんですけど、そうするとうわこいつ気になるのになーっていう風なのが多い中、こいつはなんかあんまり気にならない。確かにこの後、ちぎらりかとこいつはどうなるんだと、どういうねあれなんだろうっていうのは確かにあるけど、あんまりなんつうのかな、どうでもいいやぐらいのことが、あるので、そんなに来ないかなという風な感じがする。よし疲れた、今日はもうこれで終わりにしようかな。一人読んだしね、1時間で、だいたい予想通りだね。レス読みも兼ねたりとか、一番初めのダベリも兼ねるとやっぱり1時間ぐらいかかります。これで44人終了して残りが55人になりました。とりあえず11話完結もこれで潰した、12話完結も潰して、10話完結も潰したし、13話完結もほぼ潰してるし、16話完結も全員潰して、17話完結は4人中1人だけ、18話完結は、7人中4人潰してんのか。18話が3人いるんだよね。でも全部軸は同じなんだよね、これ話。18話完結の沖崎努っていうのと、深沢秀和と、平岡芽衣っていうのと、金田勝彦っていうのと、竹内重義っていうのと、狩野明子っていうのに、やつに関しては、なんていうの、軸は、一つのお話に、の登場人物っていう形で出てるっていうね、まあ、誘拐のあれなんですけどね、誘拐事件に関する話でこいつらが出てる。で18話完結はそればっかりっていうね。だけどその代わり酔っ払いのふりをしてるはずの深沢秀和ってやつが、てかこいつぐでんぐでんになってるからちょっとあれなんだけど、よくわかんないけど、なんか妙なお話でしたね。聞いてた方は知ってますけど、まあファイルバンクにもアップしてるんで、もしあれでしたらっていうのはありますけどね。んで避難所ですよみで248番さんで、じゃあラジオやるか誰か呼ぼうぜと。マジで。誰かって誰を呼べばいいですか。またあれですか、あの方を呼べっていう風に振られるんでしょうか。今日は自分はあれですよ、あんまりさすがに疲れてますからね。どうすりゃいい。わかんないけど、どなたか呼ぶと、でもやっちゃん聞きたいんじゃないのと思うよ。やっちゃんのポロポロクロイスの方じゃねえのと思うよ。ねえ、だからそう考えるとさ、別に俺の方に出てきてもっていうのない。だから特に、いいと思うよ、別に俺がねどうだこうだっつって、呼んでも、しょうがないかなというふうに思いますけども、避難所ですよ249番さん、じゃあ連休企画ということでラジオ、意味がわからない。
連休企画って何ですか。俺は連休じゃなくて今日は仕事だとあれだけ言ったのにもかかわらず、連休企画っていうのは何ですか。ちょっとよくわからないぞ。さすがに疲れたぞと。だってさ、また俺が呼ばないと来ないわけでしょ。仮に呼ぶとしてもさ、ね、もういいんじゃねというふうに思うよ。だから自分がね、いちいち読まなきゃいけないってのもあるしさ、でやっちゃんやってる時に俺がね呼んで、聞けなくしちゃうっていうのもまずいしさ、というのがありますけど、だって大体の人聞いてるとしてもあれじゃない？ああ、ですね、はい。250番さん、避難所。ところで、ラジタイトルの 136NHZ の N って何と。自分の配信最近適当なんですけど、生ゲーって書いて、点打って、ローってひらがな書いて、点打って、136Hz なんですけど、その前の単位をですね、ギガにしたりと、ギガはやってないかな、テラはやったかな。テラとかピコとかフェムトとかナノとかっていうのでナノです、これ。そう、136ナノヘルツなんですよ。あんまり別に深い意味はないです。ただ単位をなんか普通のラジオのヘルツ、その周波数じゃないようなやつにしたいなと。だから136メガヘルツとかじゃなくてさ、ヨクトヘルツとかさ、もうよくわかんねえ単位の方に持ってっちゃうみたいなね。ピコヘルツ、フェムトヘルツとかあるでしょ。だからフェムトとか単位があるじゃない。そのセットでついてさ、100万分の1だと、マイクロとかあんじゃんよ。そういうこと。だからこれは10の9乗マイナス9乗だよね、7はね。だから、そう、だから F とか B はだからフェムトとピコだよ。フェムトヘルツとピコヘルツ。それフェムトがピコがマイナス12乗で、フェムトがマイナス15乗か、うん、そういうこと。だから限りなくね、この周波数的にね、もうすごいことになってると、っていうことですよ、だんだんネタなくなってきちゃうんでね、普通にまた 136Hz とかいう風に変えるんだろうけどね、適当に今遊んでる状態ですね、セットのやつでね、お分かりになりましたでしょうか。単位のやつです。PPM とか言いますよね。なんとか PPM とか。そういうの、1PPM っていうのは、あれ、パートパーミリオン。あ、でもそれはピコと全然関係ねえな。どうしよう。どうしようかな。知らない人もいるかもしれないけど、そういうね、だからナノメートルとか、ね、ナノテクノロジーとか言うじゃないですか。ナノは10のマイナス9乗のね、世界じゃないですか、メートルの。ね、だからそういう風なみたいにナノとかさ、つけることで10の何乗とか表す接頭のね、単位のあれがあるじゃないですか、それのこと、で次は今度 Y でもつけてヨクトヘルツでもしてやろうかなとかね、いう風に思ったりしてるわけですよ。あとね、だ俺知ってんのね、ヨクト、ギガ、テラ、メガ、キロ、センチ、てかさ、ヘクトパスカルとかのヘクトっていうのはさ、ヘクトヘルツなんて言うの？わかんねえわ。そんなとこに使っちゃっていいのかな？センチヘルツとは言わないよね。あれは、あれだよね。あと、まあいいや。そんなね、単位のやつ言ってもね、あれですからね。F とか P はあんまり聞いたことない人は多いんじゃないかなとは思うけどね。ピコは結構環境問題とかの話になるとピコっていうのは出てきたりするかもしれないけどね。でもフェムとはさすがに出てこないかなと思うね。ヨクトとかもほとんど聞いたことがない人が多いんじゃないかと思うけど、多分そのなんつうの、そういうのに関わってない人は全然そのなんつうのかな、ね、そんな単位ね、使わないじゃないですか、普通。最近ね、パソコンだとテラ、バイトのハードディスクドライブが、とかね、いう話、ニュースがあったりとか、 なかったりとかあったりとかねするから、寺とかはあるかもしれないけど、その上とかはね知らなかったりするわけですよ、まあ、使わないしね普通ね。パソコンのあれぐらいでしょ、ほとんど聞くのって。ギガとかさねえで、避難所ですよ、見て252番さんで、せっちゃん呼ぼうよと。またなんでそんなにあのせっちゃんを呼んでほしい理由があると、うん、これをやる上でそのなんつうのリスト作っていただいたっていう意味ではあのお世話にはなったんですけど別に、でも最近やってんですかね、うん、よくわかんないけど、まあなんつうのトリップつけた以上はまあ頑張っていこうやっていうのはあるんですけどね、自分が頑張りすぎなんですけどね、どうなんでしょうか。うん、そうね。っていうかね、結構ね、実際になんつうの、オンラインになってる方は、それなりの数はいますけども、でもやっぱりポポロポロクロイスの方を見ると、相当そのリスナー数がまあ。最近の傾向でまあ相当もう多いんですけど、だからそうなると、多分自分が読むのは非常に邪魔だという風になりそうな気がするんで、俺はもう呼ぶっていうのはしない方がいいかなとは思う、うん、あんまりだってリアルタイムで聞いてる人ってねそんなにいないと思うよ。これほとんどやっぱり録音組の方が多いと思う、うん、まあそれでも十分ね、さっきも言いましたがありがたいですけども、だからそう考えると、うん、こっちでね呼ぶんでやるっていうのはどうかなというふうに思いますよ。やっぱりね本スレの方で大きいね、リスト大人気の方がやってますから、こっちの方でっていうのはありますけどね、と、うん、いうことで避難所レッスン253番さんで、高校生組は夏休み終わると大変そうだなと。そうね、基本的に高校生の方まだ数人いますけどね、受験生な方が、数人いらっしゃるということで、なんつうのかな、配信やってる場合じゃねえっていうね、ことでそういうことがあるんで、ね、配信は極端に減りますよね、うん、だからまあ終わったら、来ると、で来なかったらお察しくださいということですかね、うん、わかりませんけど、あれ来ないっていうね、ん何相変わらずリスナースはいつも通りだなと。リスナースいつも通りだよね、だから多分ねもう新規の方はあんまりいらっしゃらないで、もうかなり固定で聞いてくださってる方が多いんでしょうかね。あとはその録音でね、そうやって。だって自分やるときって、だいたいこの辺の前後、まあ、前はあんまりいかないけど、60前後、行くとき70っていうね、で、だらだら喋ってるときうまくいくと80っていう、で、バグると300っていうね、この前バグって300行きましたけどね、バグって嬉しかったわ。300行ったんですよ、この前ね。この前300行って、ラジのトップに行ったんですよ。びっくり。300人にも聞かれちゃった。マックス311って書いてあったもん。本当に。俺の配信なんかそんなに多くの人が聞くわけねえだろっていうね、あったんですけどね。なんか、何これっていうね、うん。他の人たちがバグってないの、俺だけバグってるもんだから、なんだろうっていう。うん、ちゃんとデータにも311、マックス311で残ってたのがびっくりしましたけどね。やっぱりそれで、うん、バグってるから行ったんだっていうふうに。で、255万さん、受験は一応落ち着きましたと。早い。10月行ってないっていうね。PC 変えたのでトリップがと。PC 変えたのでトリップがって言うけど、トリップ?トリップなんて、だって俺自分はとあるね、あれにしてるから、そんなパソコン変えたぐらいじゃね、出ないよっていうわけはあれだけどね。忘れちゃったんだ。 パスワード的なもんだから自分の中では。だからあれだけどね、自分でちゃんと覚えてるけどね。で256番さんで780人いれば大したものだと思うけどな。いやそりゃだってラジーでここまで上の方にいるわけで、そりゃなんつうのありがたいっていうね、こんなのでまだ足んねえとか言うわけじゃないよ、言っとくけど。俺がだって自分始めた時何度も言いますけど、7人とか5人とかだったんだから、もう今10倍ついてるわけだよ。だから一番初めの配信から比べたらね、そう考えたらさ、780人で足んねえとかさ、もっと欲しい、もっと欲しいっていうのはまあないと言ったら嘘になるけどさ、でも780人、70人もこれをさ聞いてくださってるっていうのはありがてえなと思うよ。だってこんな声のやつがやっててさ、であんまりね、録音組の方が多いからあんまりノベリスナーと変わらないっていうのがまたこれがありがたいことで、で避難所レス読みで257番さんで、あれ一体何だったのと。あれはね謎ですけど本当にバグですよ。バグとしか言いようがない。だってでもね、一番初めから300ついたわけじゃなくて、徐々に増えてったんですよ。あれそのだいたいゲロウジツって入れると今はもう4、50人バーンってつくじゃないですか。うん、4、50人バーンとついて、ありがてえありがてえと。で始まったんだっつって聞いてくださる方がまた10人ぐらい、10人、20人ぐらいですかね。そのお気に入りに登録はしてないけども、聞いてくださってる方がそれぐらいいて、でその後はだいたいあんまり増えないんですよね。だけどずっと増えていくんですよ。でちょっとしてパッと見たら110何人って書いてあるんですけど、で今日は何が起きたんだとふうに思ってたら、あれよあれよという間に150何人ってなって200人超えて、で意味がわかんねえと。しかもノベリスナーと同じ数なんですよね。でまあその辺からもう明らかにこれはちょっとおかしいぞというふうに思ってて、だってしかも深夜にやってたからね、3時4時とかその辺、3時4時5時とかその辺だったから、これはっていうので、でも止まらない止まらないっていうので300その11人ぐらいまで、320人ぐらいまで延べではいったのかな。そうあれはもうバグとしか思いませんね。で258番さんで、そのせっちゃんに対しておめでとうと。うん、でもね、知ってる方は知ってる方っていうか、わかる方はわかるんですけど、推薦で入るとここで調子乗るわけですよ。もう遊びほうけるわけです。受験組、そのなんつうのかな、一般入試を受ける人たちは必死こくわけですよ。ここからね、勉強漬けみたいになるじゃないですか。でまあその前からもうなってるけど、で推薦で OK になっちゃうと、もうそっからもうなんつうの、解放っていう形になるじゃないですか。そうするとね、勉強しないでしょ。そうすると大学入った時に推薦組と一般入試組でもう開くんですよ。開きができて、そう推薦組がかなり遅れて、そのなんつうのかな、追いかけるタイプになることが多い。うん、実際そういうやつを見たっていう風なことをせっちゃんとチャットした時に話した俺は。だから気をつけろよとは言っといた。そういうやつらを俺は見てきたから。本当に大変だよ、入ってからが。だからね、嫌だとは思うけど、ある程度そのなんつうのかな、うん、忘れないようにはしといた方がいいとは思う。そのなんつうの、勉強した内容とか、うん、だから自分がその入るところがどんなことするか知らねえけど、そこで使いそうなこととか基本的なことはさ、なるべく忘れないようにしといた方がいいんじゃねえのっていうのはあるね。で259番さんで、ゲスト連れてきましたと。誰だと、わかりませんけど。で260番さん、今の時期に落ち着くってことは推薦かな、おめえと。推薦だっつってたよ。うん、で261番さん、おめでたおーっていうね、推薦ね、羨ましくもあり、だけど入ってみると怖かったりする、ね。まあね、大学生活をねエンジョイしてね、おっさんだねこの言い方ね、だからねキャンパスライフをねエンジョイしていただきたいと。校長、校長っていうか、大学のねあれみたいな。 最近聞かねえねそういうのね、わざとまた行ってみましたけど、大学生活をインジョイしてほしいと、でサークルにも入ったりね、して、うん、俺は入んなかったんだけどね俺はねどっちかというとね、まああんまいいや。で262番さんです。せっちゃんが大人になっただなんてと。大人っていうのはどういうことだ、ちょっとわかんないけど。で263番さんで、はい、これ言わない、俺はこれはあのとあるところではあかんだろ、これはちょっとこれはですね言えませんよ。で264番さんで、せっちゃんね、ありがとうございますと、トリップ覚えてないので、昔のパソコン繋ぎ直して確認かなと。大変だね。で、265番さんで、聞かないだろうけど、録音しとくか組。いるよね、そういうの。いや、だから、いると思うよ。ていうか、基本的に、拾っちゃってるっていうのはあるんで、その、聞かないけど録音しとくか組っていうのはあるよ、絶対。だってゲロ術って入れてる以上聞きたくなくても拾っちゃうから、それは普通にあるよね。だってだからそれはいるわなって思うよ。だって自分も基本的に聞かないだろうけどってわけじゃないけど、多分聞かねえと思うけど録音しちゃってる組っていうね、ことが多いもん。で266番さん、学生だけど受験とか関係ないから楽でいい、まあこの年で留年しそうだけどなと。ん ?206… え、学生だけど受験とか関係ないから楽、受験をしなくてもエレベーターで行けるってこと、まあこの年で留年しそうだけどなと。留年か、留年は気をつけた方がいいね。で、ていうかあんまり配信ずっと聞いてるね、あれじゃなくて勉強した方がいいかもしんねえぞ、と思うよ。で267番さん、今日は日暮らしやらないのゲルゲルと。で268番さん、バグの分とリスナー数が多いから聞いてた人と混在してたんじゃないかなと。ああ、そのなんつうのかな、リスナー数がすげえ多いね、300人もこれ聞いてる、なんだろうって聞いてみたら、つまんねえ、バシャッてして切るってね。そうだから結構ね、だ実際はいくつ行ってたのか分かんないけどね。だから深夜だから、その後わざとっていうか、繋ぎ直してみようよって繋ぎ直したら、確か50いくつだったはずなんだよな。だって5時ぐらいに繋ぎ直したから、確か。5時、6時ぐらい。で、だったんで、もしかしたら、その、なんていうのかな、300なんて言ってたもんだから、嘘のね、数字で、まやかしの数字で、で、拾っちゃってっていうね、その、マザー3とかも書いてたからさ、そう、余計なことをおっしゃったんだね。で、269番さんで、後で最終回やるよ、あさってテストだけだねと、無茶すんなっていう話だよ、本当に。どっち、なんつうのかな、リアルをこっちの方でぶっ壊しちゃうと、やべえぞっていうのはあるよね。あさってテスト。まあ知らねえけど、まあその辺は自分のね、自己責任でて、それで、270番さん、推薦で調子乗った人、ああイサムさんかと。まさか、やつが推薦じゃないよマジで。俺はですね、予備校にも通わずですね、しかも一つしか学校受けませんでした、大学は。で、一発でストレートで行ってきましたよ、どうだ、マジでこれはマジそう、予備校には行かなかった。で一人でずっと自分で勉強して、自分が行きたいところてかね、自分ってあんまりね、あちらこちらね、なんつうの選べないんですよ。ここだと思ったら他のとこって全然見えなくなっちゃうんですよ自分。だから就職するときもあんまり多く受けなかったんですよ、5社ぐらいですよ自分受けたの、しかも一つは自分から断ったしね、ああ全然これ身が入んねえと思ってやめちゃったもん。だってそれぐらい一つに絞っていっちゃうような人なんで、他のところに力が入んないから、だからここを一本で行こうっていう風に決めて、それ金もかかるじゃないですかすごいあれ。だから一本でそのここだっていう風に決めて、そこのためにまあ勉強して、ストレートで入ってったよ。
で271番さん、開くけど推薦組はコツコツ普段の勉強ができてる人たちだったりするから結局すぐ追いついたりする。むしろ受験地しか勉強しない人のがって書いてるけど、ああそうか、まあ確かにそういう人もある。でも自分が見たのは推薦組は大体がまずい状況に陥ってたことが多い。うん、で気をつけた方がいいかもしれないよっていう、一応ね、うん、だせっちゃんがどうだっていうのは分かりませんけど、まあそういう人もいましたよと、いうのがあるんでねそういうのがあるんでちょっと一応そういうのを振ってみたりね、そういうやつもいたぞと、で272番さん、バリバリエンジョイすればお茶の子さいさいですよねと。何これ、もうすごい何年前だっていうね、1980年代ですかねこれは。バリバリエンジョイすればお茶の子さいさいですよねと、これは聞いたことねえぞって。ヤング73さん、やっちゃん終わったみたいと。終わっちゃったのかよ、俺より先に終わっちゃったのか、早っ。久々だからスタミナがなくなっちゃったかな、1時間半ぐらいで終わっちゃったていうか別にやっちゃんも仕事だとは思うんですけどね、別にね。うん、OL さんでしょ、だって。で、274番さん、中学の頃、成績表、ほぼマックスじゃないと推薦してくれなかったから、推薦でいけるのは化け物って印象がある。あー、中学の頃はね。でも推薦、いや、別にこれ、せっちゃんが頭悪いとかそういうことじゃなくて、ほぼマックスじゃないと推薦してくれなかったっていうと、いや、大学に関してはですね、別にそうじゃないやつもいるぞと、いうのはありますけど、うん、別にこれはせっちゃんのことを言ってるわけじゃないですよ。そうじゃなくて、別に成績ほぼマックスとか、なんつうの、とてつもねえやつらだけが推薦で行くっていうわけではないですね。意外と推薦の方で楽してっていう風な人もいるし、てかね、最近はね、その人数が少子化で減ってるから、倍率がなんかあれだから、多分入りやすいんじゃねえの、知らねえけど。で、275番さんで、これゲルゲルに関しては枠手がだと。で、276番さんで、録音だと画像が見れないからね、その点90、10人とかは便利かなと。ああ、その、基本的に画像があるわけじゃないからね。だから、うん、大玉なんかはが、あの、なっちゃんのやってた大玉なんかは、録音聞いたって、必死こいてるなっちゃんのね、その、実況しか聞こえてきませんから、何が落ちてんのか全くわかりませんからね、あれはね。うん、そういう点ではまだ、マシな方かなということですね。で、277番さんで、それの流れを見て面白そうな録音とか、ゲームや読み物が好みの人とかを録音で聞いてる。リアルタイムで聞く方が少なかったりと。スレの流れを見て面白そうな録音とかゲームや読み物が好みの人とかを録音で聞いてる。ゲームや読み物が好みの人、この方が好みなんですかで、リアルタイムで聞く方が少なかったり。あ、そうなんだ。ほー、うんうんうん、あ、なるほどね。あ、俺もあるかもしんね。あの、なんつうのかな。スレの流れで、あ、これ何あったんだろうつって聞くってことだよね。なんかさ、あの、例えばこうやってスレを見てて、もう配信終わった後ね。で、ゲスト来たーってね、誰々来たーって書いてあったりすると、あ、来たんだっていうので、その配信聞くってことでしょ。俺もする。そっちの方がピンポイントで狙えるっていうので、あんまり時間食わないんですよね。っていう点では良かったりするんですよ。確かに。うん、それはちょっとわかる。で、278番さん。漏れ推薦組。願書出せば合格。楽勝。でも入ったら地獄。わかんねえけど。っていうか、気をつけろっていうね。なんつうのかな。本当にね、日本、だけどね、日本もね、そのアメリカとかみたいに入んの楽で、出んのクソ難しくすりゃいいとは思うけどね。本当に。日本出るのが楽だからな、ほんと。出るのが楽だからいけねえと思うよ、ほんとに。入んのは適当にどうぞ、っつって入れて、で、ちゃんとやんねえと出れねえぞぐらいのね、やつにした方がほんとにいいと思うけどね。だって絶対遊ぶぜ、これ。大学って。夏休みもすんげえ長えし。4年生大学はね。
絶対遊ぶもん。うん、勉強なんてほとんどしねえもん。なんとかとりあえず単位に粘っときゃっていう形の人が多いもん。俺の場合ちげえけど、俺の場合頑張ったけどすっげえ。で、279番さん、イサムおじいちゃんいつも配信ありがとうっていうね、敬老の日ですから、ありがとう。乗ってきたよ、乗っちゃったね、ごめんなさいね、本当にどうしたんでしょうか俺は、おじいちゃんじゃねっつーのいつも配信ありがとうっていう点ではどういたしましてっていう感じですけど、っていうか自分がこれ潰したいからやってるだけなんですけどね。で、280番さんで、一般受験でも倍率下がってるから半年死ぬ気でやれば私立ならどこでも受かるかなと。死ぬ気でやれば私立ならどこでも受かる、どこでもっていうのはちょっとわかんないけど、でも死ぬ気でやってるんだとしたらまあ受かるんですかね、死ぬ気ですからね、相当ボロボロになってるからね。逆に死ぬ気でやることによってね、頭に何も入んねえ気がするけどね、そこそこのこのなんていうのかな、飴とムチ、大事なんじゃないのと。で、211番さん、せっちゃんまだと。やっぱりせっちゃん呼ばなきゃいけないんですか俺は。そうなのか。んで、212番さんで、今年は確か少子化のせいで受験者数と大学の募集人数の割合が一致したんだっけな。うわぁ、とうとうそんな時代。マジで。ていうか、もうすでに大学って結構潰れてるらしいね、そういうのでね。基本的に、俺ね、自分の親戚で、先生やってる人が二人いんのかな。で、話聞いたりしたけど、あのね、その受験の受験料で、その年の教員の給料を賄うらしいんだよね、ほぼ全部。確かそう聞いたことがあるぞ。え？それは合ってんのか、俺は。なんかかなり賄うらしいんだよ、確か。そう、だから、相当なんつうのかな、本当は来てほしいんだけど、そうやって少子化で全然来ないから、払えなくなっちゃって、潰れていくっていうね、いうことがあるらしいよ。言ってた。あとはね、最近、てか、小学校の先生も、まあ、もう辞めちゃったんだけど、小学校の先生だった人もいたんですけど、その人と話をしたときにですね、やっぱりね、最近ね、あれらしいよ、幼稚園もひどいらしいけどさ、小学校も結構ひどいらしくてさ、なんかもうさ、やる気なくしちゃったらしいよ、その人。だから、先生辞めちゃったらしい。なんかね、もうガキもね、変だしね、親も変なんだってさ、なんかもうね、全然教える気になんねっつってたよ、なんか。最近ほんとやべえらしいよ、なんか、授業中突っ立ってね、動き回るやつがすんげえいたりとかね、なんかね、大変らしいよ。で、親に、それで怒ったら怒ったでさ、親に言いつけてさ、親がまたさ、分かってねえからさ、普通そうしたらさ、てめえが歩き回ってるからだよって怒りゃいいんだけどさ、なんで怒んのみたいで、怒んのみたいなので来たりとかさ、するらしいんだよ。そうするとストレスがどんどん溜まってっちゃって、なんかもうね、かなりやべえ状況まで行ったらしくて、だからやめたっつってたね。そう、もうその人はもう教員になってから、その小学校の先生やってからもう相当ね何十年ってやってるベテランさんだから、もう移り変わりが知ってるからね、いろいろ話聞くと面白いんですけど、大変らしいよ、なんかいろいろ大変だったらしいよ、もう辞めちゃったらしいけど、そうだからね、今ねその先生も変なやつがいたりするけど、なんつうの、配信じゃない、ニュースとかでさ、なんだっけ、よくあるよね、最近ね、なんだ、小学校の女の子にとかさ、そういう先生が、みたいなね、話が結構あったりするじゃないですか。そうやって先生もなんか変なやつが多いなーっていう、まあ、多いのかわかんないけどね、そのニュースを取り上げる数が多くなってるから、多いと感じるだけなのか、昔から多いかもしんないけどっていうね、のかもしんないし、そうなのかちょっと知らないけど、とりあえずなんかね、やばそうだねっていう気がするね。で、 避難所です読みで283マスで、夏休みは暇ではありません。本連れの保守をしなくてはなりません。仕事お疲れで284番さんで、それってバイト君がやってたんじゃなかったんだ。バイト誰が金払ってんだで285番さんで、まあ確かにね、あの保守してる方っていうのは非常に ありがたいですけど、うん、で285番さんで、ランクの低い大学は倍率が 0.1 とかになってたりする。 0.1 きっついわ。上の大学の実質、競争率はあまり変わってないみたいだけどねと。あ、今ねあれだもんね、学力にそのなんつうのかな、 M 字型になってるって言いますよね。そのできねえやつとできるやつが、完全に分かれちゃって真ん中がいねえっていうね、いう状況だから、上の大学目指そうとするやつらはそのまあ相変わらず、わっといるわけですよ。だからねえ、お受験からスタートしね、まあね、幼稚園からそうやってあれしてっていうのでさ、やつらもいるし、それでなんかやらないやつは全然やんねえという風になって、あの格差がすごい開いてるっていう風な話をね、どっかニュースありましたね、うん、で、286番さん、小学生の教員とかになったら無知で打ったりしちゃいそうと。無知で打っちゃう、女王の教室っていうね、意味が違うけどあのー、大変だよ、体罰だっつってね、怒られちゃう、だってね、大変だよな。だから、自分もね、教員の免許取ろうと思ったけどね、やめたもんだって。いや、教員の免許つっても、自分の場合は高校だけどね、うん、小学校のやつとかは確かあれはね、別に別のとこ行かねえと取れねえからね、小学校、中学校はね。で、287番さんで、それがゆとりですよ、おじいちゃんと。ああ、そうかいと。ゆとりじゃねえよっていうね。で、288番さん、ゆとりなんて一つもねえもんね。なんかね、心のゆとりがないもんね。ストレスだらけだ。で、288番さんで、俺も塾的なので、小学生に教えてるけど、正直ひどいと。というか、最近のガキは下ネタがひどすぎて嫌になる。へぇー。そうなの？ほーん、なんだ、そうなんだ。はあ、はあはあはあはあはあはあ、下ネタがひどすぎてっていうのよくわかんないけど、なんつうの、なんかまあネットをねあれしたりとかすると結構そういう言葉を早い段階で覚えるのか。そうするとうぜーこいつらっていう風になるのかな、わかんないけど知らねえ。で、289番さんで、Fランクですが今年大量に入ってきたんです、入ってきたんだけどと。で、290番さんが M 字型だからなと。なるへそ、あ、そういうのもあるっていうこと、 M 字型だからっていうか失礼で、291番さん、昔は体育教師がしないか盾に、ん、昔は体育教師がしないか盾に、しないか盾にか、分かりづらいひらがなだとせめてしない、しないだけでも漢字にしてほしかった。うん、片手でもいいけど、どっちかわか、だから、ひらがなで書いてあるから、昔は体育教師がしない片手にっていう風にね、しない片手にね、なるほどね。なるほどね。で、292番さんで、本スレを携帯から保守しようとして逆に盛り上がってたりすると、しょぼーんと。そうなの？あ、その、聞けねーっていうね、そういう時は本スレ保守っていうかやっていないでくれと思うってことか、っていうか置いてけぼりっていう感じっていうんですかね、うん、で293番さんで、あー久しぶり、俺ね入足ねプラスはねもう最近全然見てないんで、久しぶり入足プラスのこのスレ、社説、何ですかこれは、暴力小学生に体罰すると首に、悩む先生、甘い対応をやめ、強制退席ぐらいすべき、読売新聞。へぇ。授業中に漫画を取り上げられた小学6年男児が突然切れて女性教師の腹を蹴った。最悪だな。で、喧嘩の仲裁に入った男性教師が小4男児から、なんで止めるんだと怒鳴られ体当たりされて爪で腕を引っかかれた。
子供から暴力を受けても大人の力で抑え込むわけにはいかない。体罰を振るえば首、どう対応すればいいのか、現場の悩みは深刻だと。だからなんつうのかなバチコーンってさ、ケツ叩いたりとかさ、頭バカーっつってやったりすんのも体罰なんでしょ。地獄だわ。耐えるしかねえのかよ。そうしたガキがやりたい放題じゃねえかと思うんだけどね。お前ら拡張すんぞっつってね、そしてね、あの拡張グッズチャキチャキってね、チャキチャキって何だか分かんないけど、あの持ってるっていうね、机の横に置いてるっていう、怖いわ。拡張先生、誰もね逆らえないっていうね、でなんかね大変らしいよ。なんか小学ガキの校内暴力っつうのはなんだと思うけどね、俺ね。てかね、親がダメなんですよこれ。どっちかっていうとガキがダメなのは親がダメだからなんですよねこれ。うん、ていうかこれ下老術、これ下老術じゃないね。今俺何やってんだろうね。ちょっと待てよ。それなのにあのリスナー数が増えてるっていうのはこれやっちゃんが終わっちゃったから。あーもう何やってんだろう俺本当に。何やってんだって話だよ本当にさ。すげえ、校内暴力で警察に補導された小学生が11人にとどまっているだって。意味わかんねえ。何小5小6程度のガキ。何がもじゃもじゃ毛も生えてねえようなやつが。ほんとかよ。でもね、でも話聞くとね、ここまでされてるかどうか知ら、されてたのかどうか知らないけど、結構ね、大変らしいよ。だから、押さえつけることができないから、やらせる、やりたい放題にさせちゃうしかないみたいになっちゃってて、それで、うん。だからこれさ、いけねえのはマジでそのなんつうの、勉強してやつもいるわけでしょ一部で。そいつらができねえっつうのはかわいそうだなとは思うね。うん、だから別にさ、いろんなやつがいるからさ、うん、だからね、なんて言うんでしょうかね、もうそういうやつらはあれじゃないですか、だから別のクラス行けばいいんじゃないですか、デスクラスにね。怖いんですよ、マント着てる、あの上からね、布かぶってて目のとこだけ開いてるような先生がいるんですよね。それでどっから声出してるかわかんないようなね、先生がですね、鎌持って、やるわけですよ配信を。怖いわね。あのデスクラスには行きたくねえっつってね、みんなおとなしくなるかもしれない、でそれかね、あのマッチョなね黒人先生がですね、うん、片言の日本語でね、デスクラス怖いね、うん。で、294番さんで、ビップでウップウップ言ってるのはガキが多いからネットは規制無視だからなと。てかね、 MMO やってた時もね、なんつうのかな、まあ、空気の読めねえガキが多いなという風なこともありましたね、うん。なんつうの、やっぱりね、顔がなんつうのバレないじゃないですか別に自分ね、そんなことやったって。だからやりたい放題ね本当に。で295番さん、イサムさんは、入足プラス民だったんだけど昔ね。あ、ちなみにですね、自分あのスレはあんまり見ないんですよ。あのなんつうのかな、こういうなんか早いじゃないですかアップしていくのが、ニュースが新しいので、それをパパパって見てって面白いニュース見つけたと思ったら、それのなんつうのかな、ソースを見るだけで、あんまりその書き込みとかはそんなに見てない、っていう感じでしたね。とりあえずニュースが本当に早いと、いろんな、しかもなんつうのかな、あんまり、あ、何これっていうようなニュースもあったりするもんだから、だからそういうの拾うっていう意味では使えたなという形で使ってましたね。で296番さん、ガキは羞恥心とかないから、なんつうの、これは臆病な面もなくそういうのをまくし立てると、まあ真面目な子も数十人に一人くらいはいるんだけどでねと。やつがね、これもね、格差っていうか、なんつうのかな、 M 字みたいにさ、すげえ騒ぐやつと、今度あのなんつうの、パソコンとか好きで、あんまりだ、光栄、前衛と光栄で中衛がいないみたいなやつですよ、のがあるんじゃないのと思ってみたり。で297番さん、2ちゃんは下老術くらいしか見ないな。へえ、まあ自分は最近はそうですね、下老術くらいしか見ませんね、うん。で298番さん、3年 G 組、G 最悪だね G 組ね、拡張先生と。
で、299番さん、拡張でチャチチャチ、シザーマンですかと。シザーマンじゃないですよ。なんですかね、あの、怖いね。どっかの拷問具がですね、怖いわ。ね、何をするんでしょうか。で、300番さんで、イサムさんの教室は18禁ですかと。小学校だっつってのに、もう、18禁じゃ全然誰も入れねえっていうね。なんて言うんでしょうかね。謎のこのね、きらびやかな、拡張の装置がですね、装置、が横に置いてあるっていうね。ロッカーと同じぐらいの大きさなんですよ。怖いわ。で、301番さん。ニュース朗読実況する、ニューロー術と。うん。ていうか、今俺自分は何をやってんだろうと今思ってね、またダベってるっていうね。配信、ね、切っちゃえばいいじゃないと。だって自分朗読は1時間で終わって、またダベってんだ、これ。で、302番さん。避難所なんだし、こんなまったりでもいいじゃないと。いや、俺本スレでも同じことしてんだ、これ。ダメだね。本スレでも同じことしてんですよ、自分は。で、303番さん。まあ、教育に気合の入っている親は、評判の悪い小学校には入学させないから、評判の悪い小学校にはさらにひどいのが集まる。ああ、最近はあれだね。私立に行かせようとするんだよね、確かね。違ったっけ？公立だとやべえみたいなさ、っていう風に思っててっていうのがあるの？うん。余計金かかっちゃって大変だよね。だから、お金がさ、そりゃリストラとかもあったりするわけでさ、おやすさんがさ、そうやって、稼げなくなっちゃって、んで、公立ね、っていう人もいるわけでじゃん。塾も行かせられないとかさ、もう、そういうのでまた格差ですよ。何ですか、これは。ね、どうなってんだ、日本は。おやすさんっぽい、俺。うん、で、304番さん、デスクラス。デスクラスですよ。で、305番さん、そもそも小学校を選ぶってのになんか違和感を感じる。ね、だって近所の奴らとね、わーっと行ってっていう。あれじゃねえの？で、306番さん、昭和の発想だなと。ごめんなさい。昭和生まれなんで。で、307番さん、デスクラスちょっと面白そうなんだけどと。いや、絶対怖いよ、だって。すんごいんだよ、だって。逃げれないよ。有刺鉄線だもん、だって。怖ー。有刺鉄線で囲まれてる教室っていうね。だってドアがね、開けられないんですよね。俺自分で言ってて楽しくなってんだよ、これ。で、308番さん、漫画の題材にしようと思うんだ、デスクラス。デスノートみたいに。あー、なるほどね。デスノートみたいに。あー、なるほど。ウケるかね。ほんとにね。すごいよ、ほんとに。デスクラス。309番さん。デスクラスはクラウザー様が共感でいいよと。クラウザーがいるんだ。これクラウザー、俺もあんまりわかんないから、そんなにね、ネタを振らわないでほしいんです。で、310番さん。今日も真面目ですね、拡張先生と。意味がわかんないね。真面目。真面目じゃないね。だけど、多くの方に聞いていただいてるのにびっくりなんですけどね。これはまた幻かっていうね、この数値は。で、311番さんで、拡張器？ハサミの形してるけど、開く方に使うのかと。ハサミの形してるけど、開く方に使う。カシャンカシャンって挟むんじゃなくて、ギュイーって開くってことか。何それってか、俺本当に知らないから、そういうの。で、312番さん、朝練はいつあるんですか、拡張先生と。また朝練の練がね、錬金術の練なんですよ、これ。いいんですか、この字で。合ってんだっけ、これで。朝練の練って。で、ね、朝の錬金術はいつあるんですかと。ないですってね。自主的にやってくださいと。物質の装置は好きに使っていいんでっていう、思うがままにやるがいいっていうね。で、313番さん、二郎実から二郎実で二郎実、かわいそうに、受験生も聞いてるっちゅうのにね、聞いてるかどうかは知らないけど、受験生もいるっつうのに、でもまあ自分としてはですね、まあなんつうの、こういうのでへこむぐらいのその状態じゃちょっとまずいぞと、なんつうの、別に受験に限らずね、それぐらいでへこむような二浪とかさ、落ちるとかさね、いうことを聞いて、あー言うなーっていう風に思ってるような人もいるかもしんないけど、申し訳ないですけどね、そういう方はね、なんていうのかな、それぐらいで潰れるようだったら
あれだよ、だって就職とかどうすんだっていうね、あのもっとこれからヘビーになってくるわけじゃないですか。だからそうなった時にさ、もうちょっとだから強くいこうぜっていう、俺はいけるんだと、ね、ね、気持ちで負けてちゃダメだぞというふうには思うぞ。で314番さん、いや本当は朝練だけど鍛えるという意味で朝の錬金術、朝練鍛えると、そうか、寝るんですね。うめき声しか聞こえてこない。で、311番さんの、315番さんで311アンカーで、拡張器ハサミの形してるけど開く方に使うのかに対して、開きやすいようにちょっと切ってからと。痛いわー、切れ字よし。316番さん、ガッキュッとしたと、うるさいっていうね、もう俺やめるわ、さすがに。明日も仕事だし、今日も仕事だったんですから。俺何言ってんだよ、また。俺下老術やねえもん、最近やってんの。肉の、ハンバーグの話したりとかさ、俺何やってんだろ、最近。普通のラジオしてるよ、絶対。絶対間違ってるよね、俺ここでやっぱやる人じゃないわ。俺別のとこ行った方がいいと思うわ。絶対ジータでこういう話をしてた方がいいと思う、本当に。何避難所、ね、怪我してんだって話ですよね、本当に。ダメだわ。最近ダメだわ。録音聞いてて凹むかもしんねえわ、多分。俺何やってんだろうっていうね。ちょっと楽しくなっちゃったりしてる自分がいるのがまたあれですけど。そうそうそう。昨日のすればーっとさ、でも増えてんのがすごいよね。自分朗読してた時より20人ぐらい増えてんのは、あれですよね。そのやっちゃんの方が終わって、一部の方が、こちらの方に来てくれたと、しかも聞いてくれてるということですよね。ありがてえわ。そのやっちゃんからおこぼれをもらってる感じで、ありがてえ、ありがてえ、つって、豊作じゃーっていうね、2回だ持ち。で、318番さんで、避難所ならもう満体と。避難所もやりたい放題だね、それじゃ。で、319番さん、最近の生毛は、下ネタがひどすぎて楽しくなると。楽しくなるとか言うなっていうね。ひどすぎて楽しくないとかね、困るっていう風になったらいいんですけど、楽しくなるっていうね。昔ね、こういうね、その、なんつうか、逆の使い方っていうんですかね。おっさんと聞いて飛んで帰りますっていうのがありましたよね。飛んできましたじゃなくてね、おっさんと聞いて飛んで帰りますっていうのがありましたよね。本当に。あれみたいなね。で、320番さんね、何を今更と。確かに今更な感じですけどね。だって、ここ最近のやつ、本スレでやってんのも含めて、自分が配信、その朗読してんのは、だってこれ潰してって言っといて、この時間読めば、数人潰せるはずなのにもかかわらず、潰さねえでダメってんじゃん。で、1時間ぐらい一応朗読はしてですね、まあ、1人分読んで、で、やめますわって言ってるくせに、ダベると。で、同じぐらいの時間ダベって、で、終わらそうかなと思ったらまた終わんないっていうね。またダベるっていう。で、その、朗読時間を超えていくっていうね。結局お前どっちが本体だっていうね、いう風になっちゃうと。そういうことですよ。で、321番さんで、これでシラフなんだぜと。シラフだよ。エアー入りまくってるけど。酔ってるみたい、俺もしかして。うっそ。ちょっとテンション上がってんかな。で、322番さんで、飲んだイサムさんはどうなるんだぜと。あーっていうかね、この前ね、その法事でして、親戚の方々と飲んだんですけども、4人でですね、お坊さんも含めて飲みましてですね。お坊さんも飲むっていうね。で、お坊さんと、まあ、親戚の方も相当、だから50歳ぐらいの方ですね。まあ、お酒好きな方2人と、自分で4人でですね、他の方は飲まないんで、その4人だけで、飲むっていう風になって、その他の人たちはウーロン茶とか頼んでんだけど、自分たちは、ビールと。
いう形で、そうしたらね、1時間半まで行ったかな、1時間半ぐらい食ったのかな、まあ、食って飲んでっていうね、あったんですけど、ビール瓶がね、9本から10本ぐらいありましたね。でもね、自分ね、顔色変わらないしね、普通にね、なんつうのかな、酔わないんですよ。うん。ずっと継がれたりしたんですけどね。自分の場合、顔にも出ないし、しかもね、すぐ引いちゃうんですよ。20分ぐらいほっといたらね、ビールぐらいのレベルだったら、すぐ引いちゃうんで、酔わないんですよね、基本的に。うん。だから飲んで酔った状態っていうのはあんまり自分で、まあ、そこまでひどい状況になるまでペースを上げて飲まないっていう風にコントロールしてるのはあるんですけど、うん、だからなんつうのかな、ずっとこんな感じですね。だからいつも通りっていう、で、323さん、最近のと、ごめん、最近じゃない、いつもですね、ごめんなさい。で、324さん、チョコちゃんとのおっさんコラボはまだですかと。いや、だってチョコちゃん自体がもうさ、存在がかなりもう薄いぞ。で、325番さん、この録音も結局ウップするんでしょと。するさ、そりゃ。一人4だし。99人の最終電車を聞いていくとですね、雑談がかなり多いですよ、本当に。で、326番さん、それは実演放送と、飲んだ久野さんは、どうなるんだぜに対してね。うん。で、327番さん、飲みで思い出したけど、シロちゃんがへこんでたから拡張してあげてよと。シロちゃんね、面白いぐらいへこんでたね、あれね。なんつうんですかね。人生がもう嫌になってるみたいな、なんかすべてをね、ネガティブな方向に自動的に持っていくっていう、ガシャンって置いたらベルトコンベアがネガティブって方向にガーガーガーガーって持ってってるみたいな感じっつうんですかね。なんで全部そっち持ってっちゃうんだよ、その話っていう。ポジティブな方に持ってけば、どうにでもなりそうな感じなのに、ポジティブに持ってかねっていうね、のがありますけどね、確かね。で、拡張してあげてよ。でも、シロちゃんね、いないです。スカイプの方には、シロちゃんはいないですね。シロちゃんも別に社会人の、ですからね、仕事で大変なのかもしれませんね。で、328番さんで、下ネタ大好きなおっさんは、アルファの静止画どう思うよと。下ネタ大好きなとか、うるさいっていうね、ことですけど、で、おっさんとか言うなっていうのも突っ込んどいて、で、アルファの静止画どう思うよと、アルファの静止画、ちょっと待ってよ。ちょっと待って。今来たチェッカーで入ったとこがどっか書いてあったから、あった。ですね。ご主人様、ゴミ箱を妊娠させるおつもりですかって書いてあって、女の子が、ゴミ箱を持ってるんですかこれは。うん。ゴミ箱を妊娠させるおつもりですかと。これは何ですかこれは下ネタですかこれは。下ネタなんですかわかりませんね。うん。何にも来ねえけど、俺。別に。ああ、そうですかと。うん。それだったら、言うのやめよう。うん。今ちょっとやべえこと言おうとした。うん。あんまり良くないね。で、これ下ネタあれ。まあ、下か、ある、まあ、下だね。確かにね。うん。っていうか、よくわかんないや。で、329番さん、お坊さんと飲んでみたいなと。お坊さんね、面白いんですよ、結構。うん。だって、お坊さんの話なんてあんまり聞けないじゃん。だから、そういうところでネタ拾ってくるわけですよ、最近のっていう話をするわけですよ、お坊さんが突然。そうすると、へいへいと。ああ、そうですかと。うん。面白いよ、結構。だってさ、普段聞けねえからね。お坊さんが意外と手話ニュース見てるとかね、その辺の、ね、面白えな、お坊さん手話ニュース見てんだとか、最近のね、お坊さんが言ってたけどね、テロップっつうんですかね、スーパーとも言いますかね、テレビの、スーパー使ってよくね、もう何がきっかけというか、あれ、スタートか忘れちゃったけど、ね、出るじゃないですか、下に。それのね、誤字が多いっていう話をしてましたよ。で、手話ニュースはさすがにね、振り仮名を振ったり、振り仮名じゃないよ。その、漢字の読みのね、あっちの方をつけたりしてるから、 多分その辺でチェックしたりしてるから、そういったことは少ないんだけどっていう話してましたね。お坊さん手話ニュース見てんだっつうのでちょっと面白かったね。で最近はそのテロップとかね、そういうスーパー出すのに多分パソコンみたいのでパパって打って変換してんだろうと。だからそのままの変換のやつが出てて、そういう誤字が多いからパソコンは良くないっていうね。手書きはやっぱりいいですよと、脳みそにもいいっていう話をしてましたよ。なんかで330番さんで、坊さんと飲むってマジでおっさんくせえと。だって言っとくけどさ、法事でさ別にさもう決められちゃってたから、飲む人はこっちっつって言われてさ、そうしたらそのメンツになっちゃったんだもんだって。おっさんくせえつったってさ、別に、しょうがないじゃんだって。基本的に法事つってさ、親戚のあれでさ、うちらが一番その下っ端だからさ、年齢で言うとさ。うちらの、うん。だからみんな、おじさんとかおばさんしかいねえもんだって。だから飲むつったってそういう人たちと飲むんだもん。しょうがないじゃんって。331番さん、ウコン飲むと言わなくなるらしいねと。あ、飲んだことねえな。言わなくなるんだ。で332番さん、チューハイ1本でダウンする俺としては羨ましい限りだと。大変だな。だからチューハイ1本でダウンする人とかはさ、就職したりしてさ、飲みに連れてかれたりした時大変じゃないとか。あとやっぱり二十歳超えてくると、そのまあこの人男の方でしょうから、そのなんつうの、仲間と飲んだりするじゃないですか、飲み会とかさ。そういう時にさ、なんつうの、一番初めからさ、俺オレンジジュースみたいな言ったりするとさ、おいおいみたいになるじゃん。だって一発目はちょっと行こうぜっていう風になったりするときにさ、きついわーっていうね、あるから。チューハイ一本でダウンってきついね。多分強くなりてえなとか多分思ってたりするんだろうとは思う。少しはね、うん、強すぎるっていうのも良くないかもしれないけど。で333番さんで、酒強いんですね、イサムさんと。俺ね、なんて言うんだろう、いや比較的周りからは強いとは言われてるね、うん、だって顔色変わないから。あとトーンもあんまり変わんないんで、このトーンなんでずっと。だからそういう意味では、うん、だから強いと思われるし、実際多分それなりに酵素は持ってるんだろうなというふうには思いますね。で334番さん、酒強い人羨ましす。昨日の飲み会で4本飲んだだけでトイレにぶちまけたから。お疲れ様です、お疲れ様です。4本飲んだと。でも4本だからね、ペースを考えた方がいいかもしれないね。だからね、ペースわーって言ったらやっぱりおろおろおろってなっちゃうから、うん。で335番さん、この前モダンなお坊さんを見た。電車の中で携帯をいじってた。ああそうなんだ、モダンなお坊さんか、うん、なるほど。携帯いじってんだ。でもまあね、お坊さんだっていろいろあるでしょうから、携帯持ってねえとっつうのはあんじゃねえのと、うん。で336番さん、イサムさんならきっとアナルから飲酒してくれるはずと。火吹いちゃうね。もうね、大変なことになりますね。はい、もうね、ウォッカをね、入れるっていうですね、荒技をですね、本当にね、電撃ネットワークみたいですけど。337番さん、シロちゃんシャウトキャストで放送してたのかと。シャウトキャストで放送してたんだ、わかんねえわ。で、338番さん、うつ思考のスパイラルに入るとなかなか抜け出せないよなと。うつ思考のスパイラルか、つまんなくなっちゃうよ人生。で339番さん、俺はトイレに捨てる派で、340番さん、自分がこの程度は下ネタじゃないと。どの程度だと、うん、わかんないけど、トイレに捨てる派に対して341番さんが俺も俺もと。あー、ぶちまけるってことですか。で342番さん、自分が俺が本当の下ネタを見せてやると。やった瞬間ね、悪菌っていうね。343番さん、お風呂じゃないんだなみんなと。お風呂で出すの、はぁ大変だな。で344番さん、飲ませる、あーわかんねえ。で345番さん、下老術下で朗読実況ですね。346番さんが飲ませるに対してこの野郎って書いてあるけど、うん、飲ませるっていうね。 そういうことか。最悪だね。最悪だね。で、347番さん、イサムさんってうちらって言うよね。ああ、そっか。うちらって言ってる。それも無意識で言ってるわ。ごめんなさい。で、348番さん、最悪だと。飲ませるっていうのね。もう最悪だね、確かに。で、349番さん、むさい流れになってまいりましたと。で、350番さん、飲み会から帰ってきたら、なぜかビー玉がたくさんカバンに入ってたと。ビー玉がたくさん入ってたって、どっから持っていっちゃったんだろうっていうのと、なんかね、多分ね、綺麗だったんだと思うよ、ビー玉。酔ってた時。ビー玉って綺麗でしょ。だから、お金に見えたんだと思う。お金みたいに。だから、これ持って帰ろうみたいな。ええー。ていうか、どっから持っていっちゃったのか知らねえけど、ビー玉たくさんカバンに入ってたら面白いわ、それ。で、351番さんで、飲ませるっていうのに対してビキビキと、怒るっていうかですね、なんて言うんですかね、気持ち悪いぞと。で、352番さん、レスの勢いが止まりませんと。っていうか、眠れませんと。で、353番さん、それ結構凹むからやめようよと。凹むわ。だってどんどん飲ませるわけでしょ。やだなぁ。で、354番さん、加速中。で、書いたら止まるっていうね。オッケー。止まった。よし。355番さん、ムサイ・イサム。逆から読んでも略。あ、そっか。ムサいんだ。やめよ。へこんだ。っていうか、誰か来ないのだって。あ、ゲルちゃんが来るとか言ってなかったっけ。ねえ。なんか言ってたよね。うん、本スレでやればいいじゃないと。空いてるよと。いうふうに思うんですけどね。やらないですか。で、避難所356番さんで、眠らせない下老術と。仕事大変なんだっつうの。で、357番さんで、今北産業と、うるさいし、もう358番。レス読みが適当ですよと。だって終わらせたいもん。一つ一つ広げてったらまた終わんねえよ、これ。で、適当ですよって、適当っつわれたってさ、っていうのがありますよ、自分としては。それは書き込んでくれるとかね、聞いてくださるのは非常にありがたいですよ。だけど、こっちのね、仕事ですから、仕事ありますから、基本的に。うん。で、俺5時起きなんで、基本的に。うん。だもう寝ないとさ、きつい。で、今北産業はね、もう、今北っていうのは嘘だろと。嘘だろっていうのは失礼なんですけど。でも、そうっぽいぞ、というふうには感じる。で、359番さんで、イサムさんこんばんはと、今日は何人くらい読むんですかと。あれおかしいな。今からスタートだと思ってる方が一人。まあ、こんばんはなんですけどね。今日は何人くらい、一人で終了というね。一人読みましたよ。で、360番さん、ムサイ・イサム・サイム・イサムと、イサムと、ムサイ・イサム・サイム・イサムと、何を遊んでんだって話ですよ。で、361番さんで、今北産業に対してですけど、イサムさんは水に流せるティッシュにくるんでトイレに捨てる派と。はぁ、なるほど。で、トイレに捨てるんだ。水に流せるティッシュにくるんで。こらっていうね。362番さん、ゲルちゃんは今お風呂妊娠させてるから無理ですよと。で、音符マークついちゃってるわ。音符マーク最悪だわ。音符マークつけんなっつのってね。今お風呂妊娠させてるからっていうね。その妊娠ってね、これ女性も聞いてるかもしれないからね、よした方がいいぞっていう、あんまり良くないぞと、で、363番さんでもっと熱く読んでくださいと。適当すぎだと、っていうかだから他の方のそのなんつーの時にもっとレスをつけてね、もっと広げていったらいいじゃないというふうに思いますよ。俺のはもう、いや、確かにありがたいですけどね、これね、つかないよりはついてる方が。だけど、なんつうのか、やめられないから、これの、このままだと。俺の目、自分は比較的全部読みますから、適当でもなんでも。で、
364番さんで、イサムさんは水に流せるティッシュにくるんでトイレに捨てるハッティーに対して OK とメモったと、で366番さんも把握したと。で365番さんが今お風呂妊娠させてるから無理ですよとに対してないですからと、ないですよ、お風呂妊娠させてるって言い方がね、てか相当ねピザなのかって話ですよ。ザバーってダバーって出ちゃうっていうね、出ちゃダメなんですけどね。で367番さんで、イサムさんは飲む派でしょと。飲む、飲む派なんだ俺。あ、そうなんだ。香り色一つ変えずに飲むらしいよと。はぁ、もうなんでしょうっていうかね、で368番さんで、イサムさん人気だなと、人気だな、人気だなと。あー、そうか、人気かっていうかね、あの、やっぱり食べるとある程度つきましたね。うん。でもそろそろもうさすがにやめますよ、本当に。で、369番さんで、顔色一つ変えずに飲むらしいよ、というのがあって、370番さんで、朗読中はレスなく、雑談や休憩に入った途端レスがつくのが下老術と。まあ、基本的に自分がやったのが朗読もんなんで、あの、レスはあんまりつきませんよね。だってそんなにツッコミどころってないし、やっぱり聞いててっていうのでね、そこまで、レースつけるようなあれじゃねえしなみたいなのがあるからで雑談始めたらちょっと喋ったのに対してつき始めるとそっからババババってついたりしますよね、うん、で371番さん、飲む派でしょっていうのに対してマジか OK と。またこの371番さんがメモってるんですけど、メモるなと、いうことで、うん、で、この辺でもうさすがにね終わりにしたいと思いますよ。もういいでしょう、うん、ね、シロちゃん頑張れという風なていうかそんなにへこむなという形ですけどね、なんでへこむんだろう。あんないい声持ってんのにね、羨ましいじゃん。だってしかもさ、俺全然知らないけど顔ウップ祭りっつうのがあったでしょ昔ね。何年前か知らないけど顔ウップ祭りっていうね伝説の祭りがあったらしいじゃないですか。で自分は全然ねその時はもう仕事ですから確か寝てたと思うんですよ普通にね。そうしたらいろんな方がね、顔をウップしたらしいと。でシロちゃんもウップしたらしいですね、そういうことでね、うん、なんか前に行きたい気持ちもありのだけどちょっと、てか顔をウップしたことに対して今度はへこんでんのかな、わかんないけどね。で避難所レス読み372番さんで、次は誰を読むのかなと。読みませんよ、もう読みませんで373番さんで、イサムさん奇跡的に本スレが空いてるよと。マジかよ、あの伝説の本スレが1年に1度しかね2秒あの誰もやってない時間があるというこの奇跡的なこの、本スレがですね今空いてると、誰もやってないと、まさかと、いうことですよ。ね、飽きっぱなし。で、374番さん、下ネタの後に励まされても、なんかそっちの悩みみたいに聞こえるなと。あ、そっち頑張れと。ちげえっつの、うん。そっちで凹んでるっていうこと。あ、そっか。で、375番さん、イサムさん一日顔オープンしておいてと。やばい、俺ブサイク大将だから、ブサイク団協、ね。上げてですね、ブサイク棒をバサバサ振るっていう、本当に自分はブサイクなんで絶対に顔アップなんかできねえ、うん、これね本当にシャレじゃなくてブサイクですから、そんなアップできるほどはあれじゃないですから自分の、うん、人をなんて不特定多数の人に見せるような顔じゃないもんこんなのだから絶対無理だね。だから顔をアップウップできる人っていうのはそれなりにそのなんつうの平均以上の顔を持ってる人とかじゃないの。羨ましいね、声もいいくせにね、自分はね声も汚ねえし顔も汚ねえっていうね最悪ですよ。だからで376番さん、シロちゃん高青年でした。へえ、羨ましいね。だからへこむことないじゃん。じゃあね、それだけでももうオッケーオッケーじゃんね。女性食いつくぞ。で、377番さんで、休日はまだまだこれからだよと。休日じゃねえっつうのだから。
378番さんで、シロちゃんはまさにジャックンのドット絵だったなと。へえ、あんな感じなんだ。自分でもなんか言ってたけどね、シロちゃん自身がね、すんごい自分に似てるっつってね。へえ、あんな感じなんだ。なるほど。で、379番さんで、ゲルマンよりはかっこいいと思うと。ゲルちゃんはアップしたんですか。で、なんて言うんですか、え、嘘だよ、ゲルちゃん何、なんか、ひどかったの。ひどいという言い方失礼だけど。んなことないよ、絶対。で、380番さん、なんだかんだ言って実況者はイケメンだから困ると。はぁ、そうなんだ。アップした人ってみんななんつうの、いい顔してたんだ、みんな。羨ましい。声もいいくせにね、ずるいよね。その辺。ずるくない?と思うよ、ほんとにね。声良かったら顔が少しだよね、ブサイクの方に持っていけっていうね。顔もいいっていうね、実際に良さそうだもんね、声聞くとね。うん。まあ、イメージでそうやってね、声も綺麗だから顔もいいんだろうなっていう風に、いきますけどね。で、381番さん、ゲルちゃんで、こういう顔してたんですかね。こういう顔だったら俺勝つかな。わかんねえな。勝つ負けるってよくわかんないけど。で、382番さんで、イサムさんはイケメンさんの雰囲気がしてましたよと。え?ああ、自分一回なんつうのかな。ものすごく画像荒くして、顔をもうほとんど半分、なんつうのかな。半分も見せてないぐらい縦半分で切って、目も映らないようにして、アップしたことがありますけど、あれじゃ、あれはね、自分が画像加工してるからだよ。ね、画像加工って言っても別に、中身は変えてないけど、その荒くしたりとかそういう意味ね。だけどね、本当にブサイクだから、これね、見たらね、うわって思うブサイクさんですからね。で、383番さん、イサムさん誰かの見たのか、俺全部見逃した。いや、俺も見逃してるよ、全部。知らないだから。うん。じゃあ、そういうのがあったの、そういう祭りがね、自分が数年寝てた間に起きてたっていうのを、避難所かなんか見たときに、気づいたっていうことで、別に全然知らない。うん。だ誰のも見てませんよ、自分は。で、314番さん、ウップすればおじさんじゃないってことが証明されるはずと。いや、だって一回もう、なんつうの、そういう風に画像荒くしたやつ、アップしたら、おじさんじゃねえって書かれた。うん。で、315番さん、ゲルちゃんそんなことなかったよと。で、316番さんが、よし、飲みに行こうと。肩をポンポンと叩いてね。うん。で、317番さん、約1名指名手配犯がいたらしいけどなと。そんな顔、そんな顔のやつがいたの?そんな顔がいたの?おいおいおいおい。で、318番さん、これだけイケメン多いんだから俺に一人くらいくれよと。どなた?かまちゃん。で、319番さん、40代がバレちゃうのが怖いんでしょと。うわぁ、30代超えてるしね。40代っていうね。うん、いや、つかね、うん。絶対ね、おっさんじゃねえっていうのはいけると思う。あの画像を出せばね。だけど出さないよ、だけど。で、390番さん、確かに人、一人殺してそうな人がいたねと。そんななの?マジで?で、311番さん、金髪でねと。392番さん、思わず金払っちゃいそうなのがいましたと。マジで?はぁ、そんなに怖い顔してた人がいるんだ。なるほど。ねえ。393番さん、なんつうのかな。ねえ、まさにそのね、昔使ってたその名前を入れるとね、どっかの外国のね、マフィアのね、トップみたいなね、やつがいると。わかんないけど。ねえ。で、393番さんで、あれはもう罪な、もう罪な人だったなと。どういうこと?で、394番さん、イサムさんちゃんと30代を証明するためにアップと。イサムさんちゃんとか。イサムさんちゃんと30代を証明するためにアップと。いや、だからアップしないって絶対。本当に。で、しかも30代じゃねえし。うん。で、395番さん、指名手配犯は声のイメージともぴったりだったから困ると。へぇー。すごいね、声とぴったりなんだ。なるほど。金髪。金髪なんだ。うわ、すっごいね。あんまり、うん、金髪まで行く人っていうのはそんなにいねえからな。
で、396番さんで生シュープと久しぶりに言われたね。うさぎが自分の足にね、ペターってくっついてる、やつを、一回アップしたことがあって、それでっていうね。ありましたね。それで、ね、生足をつってありましたね。で、397番さん、イサムさん、その荒いのをもう一度ウップと。本当にね、その荒い顔をウップ。いや、つうかですね、ほとんど顔っていうのはもうほとんど映ってないですよ。横向いてるかつ3分の1ぐらいしか見えてなくて、目とかは絶対映らせないにしてるから、目っていうのは、やっぱりその、映っちゃうと、なんつうの、大半を占めてるのはやっぱり目だと思うんですよね、顔のイメージっつうのは。だから目をねアップするとあれなんですよ、やばいんだよ、うん。で、398番さん、その荒い顔をウップで、399番さん、その荒ぶるものをもう一度ウップと。なんだ荒ぶるものっつうのね、もう一度って俺一回ウップしてんのかっていう話ですよ。で、400番さんで、金髪でグラサンでしたねと。グラサンなんだ、すごいなそれ。401番さんで、397のイサムさん、その荒いのをもう一度ウップっていうのは、なんかエロいな、その言い方っていうね。そういう風に持ってくとね、またそっち方面行っちゃうから。っていうか、なんで俺やめてねえんだよ。話してる、また、2時間半ぐらいになって。朗読1時間なのに、1時間半ぐらい喋ってるよ、また。俺余計なことしてるわ。好きだね、喋んのね、自分ね、本当に。うん、いや、つか、レスつけていただいてるんで、それがまたありがたいっていうのがあるんですけどね。それ、だってレスついてなかったらもうとっくにやめてると思うしね、さすがに。うん、で、やつがね、深夜にアップした時、十何人に確か見られたんですよ、あれ。と思う。あれは、そう。てかね、自分2回アップしてるんですよ。で、3回目も調子乗ってアップしようかなと思ったけど、さすがにやらない。うん。さすがに。荒いのですら、てかね、荒いのはね、まあアップしても、まあいやでもやめた方がいいな。あんまりそういうところはね、調子こかない方がいいかなと。で、402番さんで、ファイルバンクに顔フォルダー作っときますね、と。いや、っていうかね、やっぱりね、イメージで留めといた方がいいと思うよ。顔見ちゃうと、っていうのあるよ、俺思うけど。うん。まあ、顔見ちゃうと、つか、俺のやつはもう相当画像荒くして、うっすらまでいかないけど、姿が一応わかるっていうね、上半身で横向いてるっていう。真横は向いてないんですけど、うん。そうそうそう。っていうのがありましたけどね。で、403番さんで、もう少し行きましょうやと。もう少し行きましょうやっていうね。お前誰だっていうね。で、404番さん、せめてウサギだけでも。で、405番さんで、ウサギ見てないのでぜひ見たい。あ、じゃあウップしましょうか。ウサギだったら別にね、何の問題もなくね。ウップしますよ。ちょっと待ってね。うん。どうですね。ちょっと待ってよ。今のビップライブのあれを変えてですね。おう。おう。ウサギでしょ？だからこれだな。ちょっと待って、今、ウップしますね。あ、そっか。あ、ちょっとね、黒いウサギなんでね、見づらいかもしんないけど、これですね。今、アップしました。これです。うちのウサギ。鼻が白くて、で、ずっとピクピクしてるんで、こいつ、廊下を消したりしてるときに、うち放し飼いにしてるんで、ウサギ。だから、廊下にいたりして、で、廊下が暗いときは、白い鼻がピクピク動いてるのが見えるんで、いるな、お前そこにっていうんで、あるんですけど。で、あと、基本的にウサギっつうのは、スリッパみたいにですね、足の裏にも毛が生えてるんですよ。多分、草原とか走るときに、クッションになって足音を、響かせないとかいうためだろうけども、で、足の裏はです、もう、こいつは白い。うん、ですね。うん。こんなやつだよ、うちは。 で406番さん、 T さんもウップしてたんだぜとね、びっくりですよね。あのレス、その避難所のレスを見てたんで知ってますね。確かなんかちょっと、あとひよちゃんのあの配信もちょろちょろっと聞いたんでなんか言ってたね確かね。で407番さん、群馬オフでもすりゃ話が早いと、確かにね。で408番さん、あれはビビった女性陣までねと、女性陣てかやっちゃんもなんか顔の下半分を上げたとか上げたねとかそういう話をどっかでなんか聞いたね、うん、びっくりだね。女性陣はさすがにその辺はね、これはまずいだろうと思って上げねえんじゃねえかと思ったけど上げてたらしいね、うん、見てみたかったけどね。で409番さんで、顔出し OK とか俺が査定してあげるから実況者全員俺のところに顔画像を送ってくるといいよと、お前誰だと、わかんねえけど。で、410番さんで、かわいそう思わず鍋にしてとすんなと鍋にすんな、うさぎ鍋かよ、あんまりうまくないらしいよ。で411番さんで、名前のないうさぎ来たと、あ、俺がウサギウサギって言ってるんだね。ウサギっていう名前にしてますよ。でも家族は別の名前で呼ぶんですけど。で、412番さん、やばい、これは燃えたと。ね、これ廊下走ってんだよこいつが。テケテケテケテケって言って、ダカッダカッダカッて。こいつはなんつうのかな、スキー板みたいに足がついちゃってるからさ、横移動できねえからね。その真横移動ができないからさ、まっすぐ来るしかないんだけどね。で413番さん、プリプリしてて美味しそうと。食うことしか頭に浮かんでねえっていうね、動物見ると、で414番さん、特定したと。特定したんだ、早いね、俺わかんねえよ。で415番さんで、生足付きのウサギ見たいと。で416番さん、生足生足っつってんですけど、そんなそんな生足、言っとくけど、いやー、これは調子こかない方がいい気がするな。後悔するかもしんない。417番さん、びっくりした、そのウサギをバーンって上げたらいきなりその画像を見てる方が17人まで行きましたね。うん、まあ、自分も見てるんでね、それ引くと16人なんですけど、そんなに見てるってことにびっくりしましたけどね。ウサギ上げただけでどうなんだと、思いますけど。生足にくっついてるやつね、これはね、これはね、アップするかね、てか恥ずかしいね、これは生足ね、ちょっと待ってよ、生足やってあげようか。じゃあ別に自分、あ、これ調子こくと俺バカかな、今ちょっと俺テンションおかしいな、今ペンペンってなっちゃっててごめんなさいね。これは俺バカだと思うな、多分。てかこれ一瞬で変えよう。ちょっと待てよ。一瞬で、うん、変えるけど、ちょっと待てよ。いろいろ準備をしないといけないぞ。これ生足。これ生足。うさにくっついてるやつで、ちょっと待ってよ、ちょっと待ってよ、ちょっと待って、早く早く早く早く、俺何やってんの、何やってんの、何やってんの、何やってんの、ちょっと待って待って待って待って待って待って、俺何やってんの、早く。で、ちょっと待って待って待って待って待って待って待って待って、ちょっと待って待って、長い長い長い長い、アップしてん長い、アップしてん長い、間違えちゃった、早くこっち帰んないと、違う違う違う違う、やべえ、長い長い長い長い長い長い長い長い、見てる人増えてるしは調子こくんじゃなかった、やっぱり調子こくんじゃなかった、調子こくんじゃなかった、調子こくんじゃなかった、あー、バカやったバカやった、早く早く何かに変えないと、早く何かに変えないと、どうしようどうしようどうしようどうしようどうしよう、早く何かに変えよう、早く何かに変えないと、これどうだ、どうだと。よし。あ、これはね、昔、マザー3をやってた時の状況。いろんなのがウップされてるっていうね、大変だぞっていう、マザー3をウップしてですね、
ウィンアンプでですね、あとはオートキャストってやつですか、あとはスレを見たりとかですね、自分のページがちゃんとアップされてるかどうか見たりしてるこの映像ですね。うん。やっべえ、調子こいた。絶対やばい。419番さん、調子こいて、違うわ、418番さんでファイルバンクに生足フォルダ作っておきますんでと、作んじゃねえと。で、419番さんで調子こいて顔もうぷしちゃおうぜと、それはできない。で、420番さん音速で保存したと。で、421番さん抜いたと、うるさいっていうね、422番さん、見てる人が20人になっちゃったと。っていうか24人になってるぞと。で、423番さんで、これはいい生足ですね。思わず鍋にしたいと。お前は全部鍋にしてえのかと。で、424番さん、足で特定しましたと。特定されたあの足で。で、425番さん、あぜん、こっち見んなと。で、426番さん、うさぎにすごく燃えましたと。ああやってね、足出すとくっつくんですよ。で、427番さん、懐かしいと。で、428番さん、毛が、ない。で、こっち見てる。みんなこっち見てる。すっごいこっち見てる。みんなっていう話です。で、429番さんで、俺が、やっべえ、俺調子こいた。じゃあ俺はどうなるんだと。いや、だからね、その辺をね、ボーダー引いて、しっかり、あれぐらいだったら別にさ、なんとかなるじゃないですか、まだ。で、430番さん、毛は?って言われたけど、俺毛ないから、あんまり別に。自分のこの声のイメージからですね、相当男男してる感じがして、毛だらけだと思ってるかもしんないけど、ないよ、別に俺。で、431万さん、イサムさんが寝た頃にファイルバンクにウップしとくと、コラっていうね、あくび城がですね、確かそのファイルバンク係をやってるって聞いたんでね、消してもらいますので、432番さんで、この生足なら女装も夢じゃないと。いや、女装は俺が、顔がブサイクさんだから絶対無理。で、433番さんが、俺もどうなるんですかと。いや、だから自分がいけねえんだと。ね。434番さんで、なんとかならないレベルをウップしましたと。だからそれはね、だから調子こちすぎちゃったんだろうっていうね、後悔するのはあれだぞと。で、435番さんで、女装は、あ、違う、趣味は女装ですかと。しーちゃんじゃねえもんだって俺。だから別に女装が趣味なんかではないです。で、436番さんで、毛がない。ズラですか、そうですかと。面白い。なんで二人でノーパス見てんだろう。437番さんで、うさぎ、生足、あ、ってこっち見てんだけど、ね、見ないでください、こっち。こっちみんなですよ、そんな、ね、口開けっぱなしで、よだれ出てるよ、ほんとに。で、よし。よし、このまま、じゃあ顔もね、アップしていこうかなと。嘘ですけど。本当に調子こくとね、ひどいよ、本当に。若気の至り。おっさんっぽいでしょ。うん。で、438番さん、消しません。永久保存にしておきます。ご安心くださいませと。殺すっていうね。もうね、うるさいっていうね、消せっていう話ですよ。で、439番さんで、GJ と。GJ じゃねえっていう話ですよ。本当にもうね。GJ じゃねえよっていうね。で、440番さん、C ちゃんが無毛の生足に嫉妬しちゃいますと。無毛の生足嫉妬?何ですかね、それは。わかんないですけど。ね。そこでも、なんだか、画像待ってる人がいるんですかね。びっくりですね、本当にね。本当にびっくり。にね、何か別の今度アップするんじゃないかと思ってるんだろう。ちっきっしょ、アップしねえけど。で、よいしょっと。もうね、もういいです。はい、アップはもういいです。じゃあ、一瞬だけあれをアップして消してやろうか。じゃあ、見せてやろうかと、うん、本当にね、あれですよ。自分の画像ですか。画像はですね、あんまりアップ、まあ、画像悪くしてるんであれだけど、そうだな、絶対顔は出せないね。とにかくね、顔出せるような本当に顔じゃないから、だから画像荒くしてああやって出すのが限界だっていうぐらいのレベルですね。うん、本当に調子こいてね、 あの出すような顔じゃない、本当に自分の顔は本当にブサイクだから、人前に出すような顔じゃないもん、本当裏方っていう感じだもん、うん、自分の顔は。だからね、その辺はね、本当に自分がね、あのそれを確実に分かってるんで、ブサイクさんだっていうのが。だからそこまでは、うん、やったら自分がへこむからやらない、うん、でまた見てる人数増えたとか書いてあるね、441%ね、うん、あの自分の画像をこれ見てる人のこの数、うん、トップクラスに多いかもしれない今まででね、あんまりいなかったもんで、442番さんで録音組だけじゃないことが証明されますだと。そうだね、確かにねそれは思った、うん、録音組だけじゃなくて多くの方があのリアルタイムで聞いてくださってるっていうのが、分かっただけでもありがてえっていうのはね、うん、ありますけどね。で、443番さんで、WKTK と、枠手がと、うん、で、444番さんでイサムさんの顔でしか伝わらない思いって書いてあるんですけど、何ですかそれは。いやだから顔はね本当にひどいから絶対アップできない。で、一度アップした姿のやつ、俺3度目アップか、これバカだと思うかな俺自分でアップすんの。昔アップしたやつ残ってるんですよね、警察にね、その何つ画像ファイルっていうんですか。で、445万さんで録音組だけでこのスレの速度だったら怖いなとああそっか、確かにね。これは調子こくかな、一瞬で変えよう、変えなきゃいけないような、いくらなんでもな。どうしよう。446番さん、おっさんでしか伝わらない思いと。だからおっさんじゃないっつうので、447番さんで、っていうかレス多いだろ。2時間で200近く消費してるし。多いね。多いね。非常にありがたいですね。てか、朗読の時はほとんどついてないんですけど、ラジオスタートした、1時間、半ぐらいですか。1時間半ぐらいで200ついてるんですかね。うん。つきすぎ。昔あげたのが残ってるとか、それはフリですね、ワクテカとかね。で、じらさないでって書いてあるんですけど。あー、すっげー、絶対やべ。どうしよっかな。あー、どうしよっかな。ここでアップしたら俺はバカだと。でも、画像悪くしてるし、別に目とか出てるわけじゃないし、顔が3分の1、3分の1っていうか、まあ、2分の1もいってない。じゃあ一瞬で、もう今後俺やんねってこの前言ってんだよな、俺やんねっつってんのよ俺。なんでやだねこの流れね、この流れきついわ。まあでもね、そんなにあのこんなに渋るほどものすごい自分をさらけ出してるわけではないんですけどね、確かにね、っていうのはありますけど、うん、なんつうの、自分にスカイプ登録した人だけに渡すっていうのはどうね、ハードル上げてみた、うん、じらしてると怒られちゃう、なんでこういう流れになっちゃったのかな。あのカウープ祭りの話なんかすっからいけねえんだ俺、やっちゃったな。もう女性陣も上げたっつから上げるか俺、上げるっつっても別にあのあれですけどね、顔なんかあのあれですけど、全アップした他の配信者はどうなるって書いてあるけどさ、そんな自信ないし、ブサイクだって言ってるでしょ、だから。それ全アップしたのはもう自業自得だよ、だから。で、455番さんで、ここでラジーがバグってリスナー300超えと、またバグっちゃったよ、つってね、止まんねえ止まんねえ、つって300まで行くっていう。で、456番さん、おっさん陣もアップだなと。ね、おっさん人もウップ。おっさん人っていうのは、何なっちゃんのこと言ってんのもしかして。ひでえなぁ、それは。なっちゃんのこと言ってんのか、うん。それはひどいぞ、うん。ね、ひどいですよ、それは、ね、ダメですよ。
ねえ、そういう風なことをしたらダメですよ。そういうね、おっさんっていうのはね、ダメですよ。はい、わかりましたか。で、ですね、なんでか知らないけど、ウープしちゃった。はい、戻します。はい、戻します。はい、はい、戻しました。はい、終わり。はい、終わり。はい、ウープしましたよ。はい、OK でしょ。458番さん、ゲルちゃんだってしたのにと。で、459番さんで、イサムさん、なっちゃんはおっさん。いや、おっさんって言ってないだから、もしかしてそうじゃないのって言ったの。うん。で、460番さんで、しっかり保存した。保存すんなっていうね。461番さん、来たこれと。で、462番さんで、輪郭しかわかんねえと。だから、そのぐらいにしか、やらないもんだって、そんな、だから、自分のあれは、やばいっつってんでしょ、だから、不正クだっつってんのだ。だからそのね、アップするような顔じゃないんだもん。だから輪郭限界だよ。で、463番さんでバラバラバラっていうね、もうへこむわーっていう顔で、464番さんで、別にイケメンを期待してるわけじゃないから大丈夫だよ、ほらって書いてあるけど、もうウープしたもんだって。で、465番さんで、なんかどっかのボーカルみたいな顔だった、ニコって書いてあるけど、いや、顔だってほとんど映ってねえもんだって。で、466番さんで、かっこよくないかって書いてあるけど、いや、かっこよくない。だから、ブサイクさんだっつってんだよ。で、467番さんで、あれ、半分しか表示されてないよって書いてあるけど、半分だよ。半分以下だよ、だから。40% っていう感じの、うん。ところで止めてますから。で、468番さんで生きろと、ゲルちゃんに。で、469番さんで4万は高えよって書いてあるけど、あーね、メガネね。俺ね、これもう一つ自分メガネ持ってるんですけど、そっちの方5万、5万するんだ、高すぎ。俺本当にね、メガネのお店の人とね、楽しくなっちゃって話してたら5万の買っちゃったよ。ほんとバカだと思うよ。だから4万のメガネと5万のメガネがある俺。しかも同じようなデザイン。俺何やってんの。で、470番さんで音速で壁紙に設定した。音速で壁紙に設定したんだ。よしよしよしよしっつってね、てかね、壁紙なんかにすんなっていうね、画像あれえから。で、471番さんしっかり保存しましたと。この、あれは誰だ。スラッシュ、スラッシュ、スラッシュが入って、あ、イッシーか。イッシーに保存された。うん。じゃあ、イッシーのくれ。知らないから。で、472番さんで、ゲルちゃんにこれから飲み行くぞと。473番さんで、イサムさんってメガネみたいな顔してるんだねと。細いっしょ。ね。超男性フレームですよ。うん。超男性のね、形状記憶工事のね、フレーム。で、ものすごーく自分、乱視ひどいんですよ。で、メガネの店員さん全員出したりとか、店長さんまで出てきて調整してんのに、一つも見つかんねえっていうぐらい、乱視ひどいんですよ、自分。で、最後に店長さんが言った言葉が、これで我慢してくださいって言いましたから、これが、まあ、まだいい方なんで、これで我慢してくださいっていうふうに言われましたからね。その、レンズをですね、相当削ってんですよ、これ。薄くしてんで。うん、そのなんか特殊加工のやつで。だから高い。で、474番さんで、どう見ても、レミオロメンですと。全然違いますと。で、475番さんで、OK、フォトショップでいじって再現しとくと、再現すんなと。で、ちょっと嫌な気がしたと。ちょっと待て。何、ちょっと待てよ。うわ、最悪、何やってんの。うわ、最悪。ちょっと、何やってんの。すっげえ最悪なんだけど、ちょっと待って。ちょっと、レイちゃん、切ってくれよ。頼むから、本当にやめて。すっげえひでえ。それはひどくね。ひでえって、それは、レイちゃん。レイちゃんの見せてよ、それじゃ。ずりーよ、それはねえわ。うーわー、へこむわ、すっげーへこむ。ちょっと待ってくれよ、それはひでーよ。それはひどいよー、へこむわ、マジで。こんなのずっとアップし、今消してるけど、もう。
長いよ。何やってんだよ。マジかよ。すっげえへこんだ今。うーわー、マジか。俺すぐ切った。引いて。で、本数、本数例じゃない、避難所。レース読みでレンズ削ったの476番さん削ったよ。で477番さん478番さん479番さん480番さん481番さん482番さん483番さん484番さん485番さん486番さん486番さんで、レイちゃんがひどいと。レイちゃんひどいわ。レイちゃんひどすぎるわ。ひどすぎるわ。へこむわ。ほんとへこむわ。もうすっげえやだ。ほんとゲロ術引退しよう。俺ジータ行くわ。ジータ行くわ。マジで。それはひでえわ。いくらなんでもひどいよそれ。きついわー。すげえきついわ。もう寝ようかな。もう配信切ろうかな。もう、うわー、後悔した。やっぱあげるべきじゃなかったよ。絶対失敗した。ほんと。何やってんの、ほんとに。すげー本人笑ってそうだよ。ちくしょう。レイちゃん見せてね。レイちゃんの見せてね。同じようにさ、これぐらい切ってもいいからさ。レイちゃんの絶対見せてね。後ででいいからさ。スカイプのあれで送ってよ、ほんとに。レイちゃんの見せてよマジで。同じように画像を荒くしてさ、こんな風にでいいからさ。不公平だよ絶対。うーわー。で417番さんでイサムさんは超男性。もううるさい。もうスーパー男性って書いて超男性だって面白い。ははは。488番さん489番さん491 492。で、レイちゃんがドタコだ。で、493。調子こいた結果だ。よく覚えた方がいいと。ごめん。いや、だけど、まあ、まだ、まだマシな方か。その、なんつうの、ま、その、なんつうの、目とかね、あれしてるわけじゃないからさ。うん、だけど、へこんだけどね。で、494番さん、1分30秒アップされましたと。1分30秒もアップされて、なげえよ。495番さん、さーてここからレイちゃんの顔ぶまつりだなと。で、496番さん、技術的なミスだよ、きっと。彼を責めちゃいけないって書いてあるんですけど、どう考えたってわざとだろ、だって。で、497番さん、ジャケルマンもウップするかと。で、498番さん、これレイちゃんの株が上がったなと。何それ。で、491番さん、まあどうせ今いるのはこの放送を聞いて顔見てるんだから大差なくねと。いや、それでもさ、うん。で、500番さんで、マジ頭いいな、レイちゃんの顔うっぷ祭りだって。いや、とりあえずさ、自分にくださいよ、レイちゃんさ。ずるいよ、絶対。ずるいわ。ずるいわ。で、501番さん、また引退かと。引退だもん。502番さん。そして淡々とつけるレイちゃんもやって書いてある。で、503番さん、まさかあんな芸道がいるとはなと。504番さん、とりあえずイサムさん、ロマサガ3を先にクリアしてレレレを悔しがらせるんだ。そんな気力もねえよ。で、504番さん、イサムさん引退とか言ったらあっちゃん泣いちゃうよって書いてあって、レイちゃんのところの画像をね、見るとですね、あのね、ロマサガでね、八英雄打開状況っていうのが書いてあるんですよ。で、クジンシーとかね、ノエルロックブーケとかね、書いてる中でね、イチサムって書いてあってね、倒したと。ね、何やってんだっていう話ですよ。そういう、そんなね、うまいこと書いてんじゃねえよっていうね、で、506番さんで、レイちゃんがイチサムさんのウープしてたの見逃したと。うん、見逃しといてくれ。で、507番さんで、これからあらゆるフィルターをかけて鮮明化する作業に入るんだぜと。何してんの。で、508番さんで、イサムバツ笑ったと。で、509番さんで、七英雄にイサムさん加入、八英雄になってましたからね。やった、俺、クジンシーとか仲間になったんだ。敵じゃん。何それ、俺殺されるんだ。俺、千切りとか受けるんだ。うん、やだね。
で、510番さん、レイちゃんスカイプで渡したら同じことされるぞと。いや、俺そこまでひどいやつじゃないから。うん。そこまでひどいやつじゃないから。とにかく俺見たら満足だから。レイちゃんのもらえば。うん。で、511番さんで、ゲルマンは、いりません。いりませんとか、ひどいね。で、512番さん、イサムバスとかひでえって書いてあるね。うん、ひどいね。で、513番さん、レイちゃん見せてねって見せてもらったらイケメンで、あーってなるかもしれないよと。いや、いいよ、それでも。どっちにしろ見たいよ、もう。へこんでるわ、もう。で、514番さん、イサムバスっていうのですんげー笑ってるけど。で、515番さん、どこにウップされてたか分からなかった俺は負け組と。よし。で、516番さん、八英雄って書いてあるけどね。八英雄ですよ。で、517番さんで、ゲルマンはいりませんというのに対して、うわーっていうね。何それっていうね。518番さんで、イサムバツっていうのでね、また笑ってますね。519番さんで、レイちゃんはひどいなと、イサムさんを倒すなんてと。うん、5人がかりだよ、本当に。皇帝に殺された、うん。やられた、いろいろ受けて。無名剣とか受けたかな、わかんないけど。うん、で、ね、本当にね、本当にね、本当にね、何回言ってんのっていう。520番さんで、どうせファイルバンクにウップされるんだからいいでしょと。ウップ絶対すんなと。本当にね。521番さんで8英雄と。で、522番さんで、レイちゃんは180センチの60キロなんだぜと。すーげーいい体。マジで。180あって60キロ?軽っ。60キロしかないの ?180 あったら普通70キロぐらいないとあれじゃねえの。60キロってことは細いね。うん。筋肉太り、筋肉もちょっと足りないかな?それだと。脂肪もついてないけど筋肉もついてないね、あんまり。っていう感じがするけど。違うかな?ちょっと、なんかスラッとした感じなのかね。で、あんな声してんだ。羨ましい。で、523番さんで、アメリカの技術でこの画像を高画質化してもらおうかと。絶対すんじゃねえと。っていうかね、で、524番さんで、レイちゃん、自分の写真持ってないなんて嘘つきめ。だから、普通に写メ撮りゃいいんだ、自分で。で、525番さんで、110センチの60キロというのに対して、細ーって書いてあるけど、うん、細いね。スラッとしてるね、随分ね。526番さんで、レイちゃん、写真は撮ればいつでも作れるよ、と。うん。で、527番さんで、写真がないから、今から撮ればいいじゃないと。そうね、今から撮ればいいじゃないということですよね。で、528番さんで、今、今後顔ウップする実況者が減りそうな事件でしたねと。いや、やっぱりするべきじゃねえっていうのがね、自分で分かってたくせにやるっていうね、本当にバカだわ。本当にバカだわ。っていうか、レイちゃんがとどめさした。で、529番さんで、レイちゃんなかったら今から撮るしかないじゃないと。撮ればいいじゃないと。いうことですね。へこむわ。はい。終わります。音バーッと上げて、マイク切りますから。はい。もうそれでやめますから。もうこんな時間だし。ごめんなさい。おやすみなさい。もうやめます。もう最悪だ。もう、へこむわ。うわぁ、もうダメだ。うわぁ、やだ。ほんと、へこむわ。もうね、お疲れ様でした。ありがとうございました。でね、レイちゃんひどいということで、久々ね、ね、本当にね、やられたね。なんだろそれ。ちょっと読みます、避難所。530番さん、そうそう、今撮ればいいじゃないと。で、531番さんで、アメリカの技術があれば、プロファイリングして、それを特定できると。何それ、そこまで行くの?で、532番さんで、俺は身長足りてるけど、体重が足りすぎてるなと。体重が足りすぎてると。横に成長してるっていうね。で、533番さんで、イサムさんが犠牲になって他の実況者を守ったと考えればいいんだよと。グリーンだよと。そうか。で、534番さんで、レイちゃんが撮るまでイサムさんはラジオでしょと。そんな記憶はない。で、535番さんで、アンガールズを押すと。アンガールズってそんぐらいか。180で60は細いね。
で536万さん、今すぐレイちゃんにウプソするラジオだなと。いやだから記憶ない、もう疲れた。で537万さん、イサムさんが終わったらレイちゃんに集中砲火。そりゃね、あんなことすっからだよ。で538万さんで、おじさんが本当におじさんになってしまいますよと、なってますよと。いいもん、もう寝るもんだって。もう画像、ってね、もういいや、へこむわ、へこんじゃうわ。はい、じゃあその辺で。はい、聞いてくださった方ありがとうございました。お疲れ様でした。自分の画像を見た方を消してください。で、この辺で終わりにしたいというふうに終わりね思いますよ。はい、れいちゃん本当にね、自分が寝てる間にでもですね、自分で撮ってね、スカイプで送ってください。本当にお願いします。本当に画像荒くてね、輪郭が分かるような自分のやつみたいのでいいんで、本当にねお願いします。はい、ということで、医師がね、引退したら許しませんとか書いてありますけどね、引退しねしねしね、こんなこと言っててね、楽しんでんじゃん俺ここね、大丈夫ですよ。はい、ね、で、その辺で本スレ空いてるから、誰かやったらどうだということで、この辺で終わりにしたいと思います。では、お疲れ様でした。へこむわ。へこむわ。ほんとへこむわ。なにこれ。ほんともうやだわ。疲れるわ。きついわ。ほんとに。全然俺イケメソじゃねえし、ほんとブサイクさんだから、ほんとにね、レイちゃん自分で Google のイメージ検索なんてしてるしね、意味わかんねえ。よし、切る。それじゃあ、バイバイ。